ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いやー新潟よかったね。
はい、
本当にねガタケット115ということで、もう遠路はるばるそれこそ遠征してきてくださった方
が、はい、そうですね、
もう関東から関西からいろんなところからね、本当にありがとうございました。
ね、
で新潟の地元の皆さんたちもね、
そうですね、たくさん来ていただいて、ね、
盛り上がったようでございまして、ね、はい、もう朝ね、どうなるかと思いましたけれども、
は
い、
そうですね、風が強くて、ね、
強風でもう、はい、テントがビャーンとか飛ばされちゃった状況で、
ちゃんと運動会で組むような立派なテントが飛んでったんですよね、
う
ん、
ね、どうなるかと思いましたけれども、ですけれども、始まる頃にはもうパッとい
い
お天気で、はい、風もないでね、
はい、
とても清々しい感じでやらせていただきましたけれどもね、はい、まあ、このアニソンライブプラスワンということで今回シャープ3だったんですけれども、またね、はい、来年とかどんどんとこうシャープ4シャープ5と続けていけばいいなと思っておりますのでね、でね、うん、よろしくお願いしたいと思います。なんかメール来ておりますね。
そうですね、うん、はい、ラジオネーム OG3 まだ待ちくたびれたさんからです。
おお、 OG3 まだまだ
私が出るゲームですけど、
あ、そうだね、
発表されてますよ。
あ、だ大丈夫、
出ます、大丈夫、
あ、出るんだね、
出ます、今年中という発表が雑誌でされております。
あ、よかった、 今回答されたよ、はい、ね、スーパーロボット対戦、
はい、
OG、はい、
マスター社員王女の中の方、
中の方、はい、スーツアクターじゃねえっつよ、はい、
私は昔マスターがロストプラスワンでトークイベントをよくやっていた頃に見に行っていたのですが、
あ、ロストプラスワン、
はい、
おー、よく来てくれてたんですか、ありがとうございます。
マスターのあの頃と変わらぬ司会上手ぶりに感心しながらいろんな方の裏話を楽しく聞かせていただいております。
はい、ありがとうございます。
聞いているうちに桜大戦から横山千佐さんと富澤道恵さんが出てきているのだから、
うん、あ、そうだね、出てもらいました。
ぜひパリ歌劇団系の方の話も聞きたいなと思うようになりましたので、ぜひパリ組で最も裏話や苦労話が面白い&バトルフィーバー J に出ていたから、
は
あ、マスターともなんか接点がありそうな方、
は
あ
は
あ、ということで、
え、
エリカ役の日高のり子さんの出演を希望します。
あら、のんちゃん、あらあら、はい、はいはい、
ウィキペディアなどでクマに襲われかけた話とか、
うん、
イベントでバトルフィーバー J の名前を出したら悪ガキに蹴られた話とか、
うん、本当誰だよそのことする、どこのガキだ本当に、
うん、三谷裕二さんのおかげで、はい、崖っぷちから人生大逆転とか、うん、実は話は知っているのですが、
はいはいはい、
マスターなら、うん、さらにすごい話を引き出せそうな気がしますので、ぜひご検討してください。
あ、もうね、のんちゃん大好きもう本当大好きですよ、あのね、はい、フラッシュマンの頃にね、フラッシュマンの頃にっておかしいんですけども、
はい、
そう、いや、なぜかというと、あの雑誌の企画で日高のり子ちゃんとデートをするっていうね、
はい、
雑誌 あのそういうのやったことがあって、でそれでね、その時後楽園遊園地に、
はい、
ね、あの当時後楽園遊園地ですわ、あのデートしに行ったんですよ、
はい、
雑誌取材っていうね、でその時にあのよく観光地にあの顔だけ出して、あの背景がこうね、
あの
その土地土地の、
はい、
ね、あの観光のね、
キャラクターの顔
とかそこに顔だけポコッとあるじゃないですか、
はい、
あれなんだって後楽園遊園地ですから、
はい、
時のスーパー戦隊ということで、超新星フラッシュマン そのレッドとイエローかなんかのとこがパカッと開いててさ、
はい、
そこに顔を2人で入れておのぼりさんよろしく撮った写真がうちにも今も残っていますあ、いや、でも本当あの、まあ、それの辺からのお付き合いで、はい、僕 あの先輩がね、あのライターの先輩がすごく、はい、のんちゃんのマネージャーさんと仲良くて、いつもね、その人 あのうちの先輩の事務所に電話をかけると留守番電話の声が日高のんちゃんだったの、
はい、
で、ただいまスタッフは出かけておりますなんつってさ、
はい、
それで詳しくはあのぜひあの、ま、今度はこの後にあの入れてください、お相手はあなたの日高のり子でしたとか言ってさ入ってて、でみんなその留守番電話の声を聞きたくてその事務所に電話をするっていうさ、
そん
なたまにだから普通にはい何々でした出るとなんで出ちゃうんですかみたいなな
んで留守電にしてくださいみたいな
そうそうっていうぐらい
それを聞きたいんですみたいなことですね、
うん、その頃からの、ね、お付き合いで、ね、長くね、させていただいてね、
はい、
あ、ですからもう全然もうあれですよ、
お、じゃあもうこれは期待できると、う
ん、あ、でも今どこ事務所どこだ知らねえのかよ知らねえ親しくお会いしない僕ね、
はい、
お去年一昨年か、
はい、
山寺宏一さんの山ちゃんのお芝居を見に行った時に、
はい、
ロビーで「あ、久しぶりのんちゃん」ってお会いした 以来かな。
ああ
だから逆に会いたいね会いたい会いたい、
ね、うん、
一緒に北海道も行ったりね、学研のイベントでね、その時バトルフィーバー J 話で盛り上がりましたよ。
いろんな話聞けそうですね。
あのバトルフィーバーの時にこういう戦闘員の人がいてね、あの小野さん知ってます、知ってる知ってるうちの先輩みたいなさ、ああしたしたした、あいいですね、
はい、
そうかバトルフィーバーいいですね、スーパー戦隊そうかスーパー戦隊ですか、はい、そうスーパー戦隊といえば、
はい、
というような感じで、うん、そんなちょっとこう匂わせながら CM です。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階です。いらっしゃい。スーパー戦隊ですよ、
はい、
スーパー戦闘じゃないですよ。
ちょっとびっくりした、
あれは結構いいですけどね、
はい、それもいいですけど、
リーズナブルでね結構そこで盛り上がっちゃいけないですけども、はい、まあ本当にね今年はまあスーパー戦隊が35作品ということでございましてね、はい、6月の11日にはいよいよ映画も公開されると。
そうですね、
そういった中でですね、
はい、
やはりここでスーパー戦隊関係の方でお呼びしなきゃいけない、
はい、
で私ショッカー小野的にはですね、
はい、
やっぱりまあこの番組ですから基本あの私の友達しか呼ばないわけですから。
そうですよね。
もうその中でもですね、特にもう気の置けない、
はい、
もう気の置けない、もう一緒にもう遊び倒していた、
はい、
もうね大抵はなんか飲んじゃったりなんかして、
飲んじゃった
飲んじゃって、はい、で飲んじゃってなんかあのそろそろかななんて思ったら、そろそろ私この辺でドローンさせていただきますなんて言っちゃって、
お
あドローン
ドローン
ドローンドローンといえばというもういいっつうの。はい、本日のゲストでございます小川輝明さんでございます。
この登場かなり厳しいですよね。はい、小川輝明でございます。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
何を振ったって返してくれるじゃないですか。いやいやいや、もう
僕はあのドローンなんて一言も言った覚えはない
ないないないない。そう、それはね俺が言った。
なんかそうなんですか。
いやでもね本当もうあのいつもと小川君とはですね、もう家が近かったんですよ。
そうそうそう、
本当最寄り駅が一緒でね、
はい、
ね、
で駅 の, あのそうそうホームでいきなり偶然出会ったりとかして、
うん、そうよ本当に。大体あのね世間一般の方が通勤とかそういう時間じゃない時間に我々ね、
あ
の、はい、なんとなくお日様が高くなってからごそごそと動くことも多いわけでございます。撮影が入ればね、
そうですね、
もうね小川君なんかも朝早くもうずっと出かけたりしますけども、うん、なんかこっちが昼下がりぐらいにこうねぼーっとね、
はい、
駅のホームでこう電車を待ってるとね、
はい、
なんかホームの向こうの方からねなんか爽やかな青年がこちらに向けてにこやかに手を振ってんの、
はい、
誰だ、あ小川君じゃんみたいな。よくありましたねそれね。
ありましたね、
はい、という、町内にいた
僕は朝なんですけど、はい、あの大野さんは夜っていう感じでした、
う
ん、
夜っていう感じ、
あ
もうね、
まだ、
う
ん、あの抜けてない
感じ、あそういうそういうことか
い、そんなに、は
い、そんな俺ただれた生活してましたしてました、はいはい、でも本当にねそんな小川輝明さんをお迎えして、まあ、別にただの近所のお兄ちゃんじゃなくてもちろん
そうですそうです、
ね、もうなんといっても、ね、スーパー戦隊ではもうなくてはない大好きな忍者戦隊カクレンジャー、
はいはい、
忍者レッドサスケ、
はい、
はたまたガンガンキンキンカマン、
はい、
青春戦隊キンカマンでは、ね、黒騎士ヒューガーとまあ、戦隊の俳優さんの中でもやっぱりこういうね、
はい、
ほら大体の方っていうのは、まあ、お一方やっぱり一番組っていうのがね、あの、まあ、そういう方が多いじゃないですか、
はい、
でもやっぱりこう二番組やってらっしゃるとね、やっぱりほら宮内宏さんだそうでしょ、ああの青レンジャーやって、それでジャッカー電撃隊のね、
はい、
ビッグワーンとだったり大場健二さんもバトルケンジさんがあって、
ね、
デンジブルーがあってとか、はい、春田純一さんだったらゴーグルブラックにダイナブラックみたいな、
うん、
そういうこう系譜の中に小川輝明はいるわけですよ。
ほら、
いやいやいや、
少しはいいこと言うだろ。まあですけども、あのなかなかね、あの飲み屋ではね、はい、大体あのちゃんとこう みんなで話してあんましたことがなかったんで、
うん、
今日はやっぱりこうせっかくラジオにお越しいただいたんで、
はい、
あの小川輝明さんの人となり、
はい、
ね、なんか改めて僕らが知らないようなことがこう結構あるかもしれないので。改めてお聞きしたいと思うので、
なんかね今日は僕はあの、はい、裸になろうと思ってきたんですけど、
あもうね脱ぎやすくですね、スパッと脱ぎやすそうにあの今日はスポーティーなジャージで来ていただきまして、
そうそうそう、いつでも脱げるように、
ね、そういうキャラだっけ、
違います、
違います、はい、
でも黙って話しますよってことですよね、
うん、そう知ってます、
はい、今まで あの中身の濃い話はしたことないんで、
そうだね本当話半分だったから、
すごい盛り上がる感じの話 話が多かったってことですか。
そうそうそう、もうだってね、あの半分エネルギーがね、こうアルコールだったりとか、あ、それは僕ですけども、ね、はい、そこは、
はい
はい、ですけども本当に今日はいろいろとお話をお伺いしたいのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。走って殴って笑える男、小川輝明がゲストです。
さあ、そんな小川さんでございます。まず、
はい、
お生まれは大阪というふうにお聞きしておりますけども、
ええ、大阪の西区南堀江というところなんですけど、
具体的にありがとうございます、はい、市内ですね。
市内ですね、
はいはい、
うん、僕は、まあ、小さい頃にもう奈良県に引っ越しちゃってるので、
奈良ね、はいはい、
あのそんなにお記憶はないんですけど、
なるほどなるほど、
今帰ってみると、
はい、
すっごいおしゃれな街になってて、
ほう、
あのこっちでいうとこの原宿もしくは未宿とか、
あの辺の
イメージなんですけど、もともとは何もなかったところなんですね。
あ、ね、さすがに、うん、その頃は、
今南堀江っていうと、え、マジっすかとかって、平成生まれの人たちには呼ばれるんですけど、
ね、関西圏の
だから俺はもうそうそうそうだよ、ね、そうそうそう言ってる。
いいねいいねいいね、ありありあり、でも、まあ、じゃあ生まれは大阪なんですけども、でも奈良県が割とじゃあ、
主な
少年時代は奈良で過ごした、は
い、そうですね、
はい、
はい、
でじゃあ奈良県のどの辺っていうか、まあ、生駒山とかあるじゃないですか。
あ、奈良でいうと一番真ん中辺ですね、
はい、
大和八木という橿原っていうところなんですけど、
橿原、はい、あの難しい字ですよね、難しい字の、
あの日本三大神宮の、
はいはいはい、
うちの、
はい、
一つだけ有名ではない、うん伊勢神宮、明治神宮、橿原神宮という、ね、
あ、本当だ、
3つあるんですけど、うん、他の2つはとてつもなく有名なんですけど、うんうん、
俺でも知ってる、
全く知らない知られていないあの神宮のそばだったんですね、うん、
そこで。じゃあ少年時代というのは、じゃあそのもっぱら神宮界隈で遊んでいた。
そうですね、あの、うん、遊んでいたというか暴れていたというか、う
ん、やっぱ暴れてたんだ。
暴れていたというか暴れていたというか、
暴れてたり暴れてたり
じゃあ結構やんちゃな幼少期だったんですか。
いやいや、あの、いたって真面目な、
真面目な、や、真面目な、その真面目な基準がね、それをね、人はね、やんちゃと呼ぶんですよ。じゃあ、まあ、学校勉強とかっていうのは、
あの、どうなんですかね、あの、今の、
はいはい、
そのレベルが分かんないですけど、高校僕行かないつもりだったんですよ。それが、まあ、あの親にすごい大反対を受け
て、僕
はそのまま役者になりたいって言ってたんですけど、
う
ん、それがもうあのダメだっていう話になって、はいはいはいはい、なので、もう絶対受からない高校を受けようと思って、
はいはいはい、
兄貴が、まあ、1年上に兄貴がいるんですけど、うん、その兄貴が、まあ、そこそこいいあの、うん、学歴の学校に行ってたので、
ほいほいほいほい、
俺もそこ受けるよ。
ああ、ダメ元でね、逆にね、
どうせ落ちる
だろう、落ちるから、そしたら
諦めるだろう、
ね、なるほど、親を諦めさせようというね、うん、
受かってしまう。
あら
あれ
で、そのまま入
って、あら、やればできる子なんだ、
頭いいってことですね。
びっくりしました。
あら、
と、
はいはいはい、
未だに言ってますけどね、やればできるんだよ。
あ、やればできる子なんだよ、やっぱり。
やらないからできないけど。
ああ、なるほど。それね、あの、はい、我々よく使うフレーズですよね。
そうですね。
あ、で、今その、
はい、
もう役者になるんだっていうね、なんか決意があったようですけど、その役者になろうという、じゃあそのきっかけというのが当然その中学時代ですか、やっぱり。
そうですね、一番初めのきっかけはそれで、うん、2回目は高校にあるんですけど、
はいはい、
1度目の一番根本的なきっかけは、うん、友達を増やしたかったからなんですけど、
ほう、
まあ、よく言ってる話なんですけど、
ほいほいほい、
友達いなかったんですね。
あら、まあ、で柔道をやって、でも結構ね、交流は
あったけど、そうそう、あの遊びはよくしてたんですけど、
あ、なるほど、
あの広く浅く、
あ、なるほど
ね、
どっちかというとそのバイキングのお二人なんかも含めた部分で、やっぱり友達というにはちょっとね、警戒してしまうからね、あの友達は一番警戒しないのが友達ですから、あ、そういうね、心の拠り所というか、
はい、
あ、なんで役者だったの、その、
いや、すごい、このイベントとかではよく話してる話なん
ですが、
僕本当に言葉で物事を説明できる人ではなかったんですよ。
ほう、
だ、言葉よりも先にこうなんか、
あ
ーっていう感じ
なんです
けど、腕が飛び出すババンバンみたいなね、足が飛び出すババンバンみたいな、
なるほど、
あ
だったようなんですね。
なるほど、
だから親も、うん、お前は何を考えてるのかわからないってよく言ってたんですけど、
はいはい、うん、
だからそれをちょっとどうにかしたいなと思うようになってたんでしょうね、
うん、
で、あとは、すごいその八木中学っていうのは、
うん、
6つぐらいの小学校が、うん、1つになってる中学校だったので、なかなりマンモス校だったんです
よ。あ、マンモス校でね。
で、1学年に1600人とかいたんですよ。
うわ、多い。
じゃあ卒業アルバムとか見て、誰ですかこの人みたいな人いっぱいいますね。
いっぱいですよね。だから、1年生の時に、一緒になったクラスの子が、2年生3年生になる時にクラス替えをすると、はい、3人か4人ぐらいしか一緒にならないんですよ。
あ、はいはいはい。
で1年生の時 の、うん、あのクラスの写真を3年生の時に見つけて、うん、で普通これだ誰だっけっていうのはいるじゃないですか。
なる
でもあれこのやついたっけっていうのがいたんですよ。
はいはい。
それ悲しいじゃないですか、1年一緒にいたのに、ね、もうね存在を思い出せなくて、うん、でそれが逆に自分がそうだったらどうしようと思ったんですよ。
なるほど。
それ怖いじゃないですか、
はいはいはい、
特にあの先生って一人だから何々先生って覚えてますけど、生徒って
そうですよ、ね、一クラス例えばまあ50人ね、うん、でそれを毎年毎年こう変わったりなんかしたらなかなかそれは覚えられないですよ ね。
なので、うん、それやべえと思って、うんうんうん、もっと喋ろうと。
おなるほど。
もっといっぱい話さなきゃと出したんですね、はいはい、おそらく、
はい、
もう今となっては忘れてますけど、
いやいやもう
おそらくそうだったんです、それで何がいいんだろうと思ったら、まあ喋る職業っていうと、まあアナウンサーとかまあそういう系か俳優だなと思ったんでしょう、
ね、一つのコミュニケーションをするための
そうです
あれとしてその役者をという
だとてつもなく不純な動機、
いやいや大事なことだと思う。でもいやほら目立ちたいからとかね、ほらモテたいからとかってあるじゃないですか。あの大体あの音楽に行く人っていうのはね、もう 99% がモテたいからって誰もがおっしゃるけど
そうです、ね、
逆にそれでそうじゃないって言うと嘘だって突っ込みたくなるんですよね、はい、あれですけども、でもそういうコミュニケーションっていうのはね、あ人間のでもなんかこう根本的なところだから深いじゃないですか。
ね
えねえってあなたの人生、あなたの人生よそれでじゃ でも高校受かっちゃいました、いいとこ、
はい、
ね、でじゃあ高校入った、
はい、
でなんかそこでは相変わらずやんちゃは、
いやいやあのね、うん、もう中学の2年生ぐらいになると、
はいはい、
まあ結構、はい、結構やりたい放題やってしまったので、
うん、
誰も構ってくれなくな
ってやり尽くしてしまった、
んですよ
なるほど、
もう小川だみたいな感じにちょっとややなりがちな、
あらららら
あの、うん、ところもあって、あでなんかそういうことに、
はいはい、
例えばあのお酒飲んじゃいけないって言われると飲みたくなって、
うん、
飲んでもいいよって言われると、うん、なんかまあいいかみたいな、
あいやいやいらねえよみたいな、
あの、
天の弱みたいな、
ね、こういうのね、はいはいはい、あの聞いてる方たちは、健全なあの、うん、方たちだろうからそういう経験はないと思いますけど、
もちろんですよ、
まあ、僕ももちろんないんですけど、
ないないない、まあ、そういう聞いた話でね、
そうですね、
そういう人もいるという、うん、はいはい、
それにね、うん、こうなんかこう付随するというか、はいはい、同じような感覚で、
うん、
もういいか喧嘩はみたいな、
ああなるほどね、
感じになり
卒業するかみたいな感じの、
しかもね柔道やってたから、
うん、
その柔道の技とかをなんか練習したいなって思いが、
はい、
中学の頃はあったんですけど、
あ
高校に行くと柔道部がなかったんですよ、その高
校、はいはいはいはい、
僕は柔道部に入りたかったん
ですね、本当ならばね、
うん、それがなかったので、
はい、
で僕はとにかく、うん、プロっていう言葉がすごい好きだったんでしょうね、
プロフェッショナル、
アマチュアではなく
て、あ、はいはいはい、
で、その高校には、うん、陸上部の先生が唯一全国の記録を持っている、うん、あのスプリンターの方がいらっしゃって、
はいはいはい、
これだと、
おなるほど
こいつに襲われば、
こいつにこの先生にね、
俺はそこ行けるだろうと、
なるほど、
やっぱりねプロの人間に襲わないとプロになれないぞっていうような感覚ですよね、多分それがあったからだと思うんですけど、よし陸上部だっていうのがあって陸上部に入ったんですけど、もともとマラソンとかは若干早めではあったんですけど、そんな飛び抜けてってことではなかったんで結構苦しみながら、でも面白くてなんか陸上に夢中になってましたね、とてつもなく、
なので体を動かすことはじゃあその、ね、腕が飛び出すババンバンではなくて
健全な方向、
健全に本当に本当にじゃねえや、ね、あの本来のね
ストイックな方、
ね、ストイックな方にこう走って、はい、じゃあもう高校生活はじゃあほとんどそういったじゃあ陸上に青春をかける感じだったんですか。
そうですね、うん、ほぼそうだったんですけど、でもなんか、
うん、
これもなぜか記憶が曖昧なんですけど、はいはい、バンドもやってた、
バンドやってた、モテたいから
ねえ、そうなんです
ね。そこは正直に。
ねえ、
うんうんうん、
ただ僕あの、中学の頃に、はい、男とのコミュニケーションはすごく得意だったんですけど、
おうおうおう、
女性に対してのコミュニケーションはとてつもなく苦手だったんです、
ね、もうもろに硬派ですね、まさに、ね、
ちょっといろいろあったからだと思うんですけど、
おうおうおう、
あのそれもあのちょっと深すぎて話せないからいろいろなことがあってですね、でそのままちょっと疎遠になり、
うん、
あの中学の頃に、
はいはい、
ある先生がね、
はいはい、
それぞれの他のクラスメートについて印象を書きなさいっていうのがあって、
ありましたね。
でそれを書いたら、はいはい、それを全部切って、うん、自分にあの書いてもらったものを全部もらうんですよ。そしたら男の子は面白いとか、
う
ん、まあ、乱暴とか、
殴られたとかね、
蹴られたとか、こいつは安心できるとかいろいろ書いてくれてたんですけど、女の人はほぼもう 80% 以上が、うん、女子には意見が言えないとか話したことがないとかそんなばっかりだったんですよ。
あ、ね、
で、うん、あのそれを引きずっていてですね、
シャイボーイだったね。シャイボーイ、
なんかその頃に、
うん、
これ本当誰が聞いてるのかわからないのにまあいいかみたいな感じですけど、なんか僕らの頃って、
はい、
腕時計を交換するのが流行って、その学校だけかな、流行ってたんです。
ちょっと意味深じゃないそれ、はいはい、
それで僕全然それ知らず、
はいはいはい、
結構疎いんで、
はいはい、
あのそのある女の子から、
うん、
腕時計を交換してほしいって言われたから、
お
いいよって交換したら、
はい、
あと何それって話になるじゃない
ですか。おいおいおいおい、
えよどっん
みんなやってんじゃないの
ダメなのこれはみたいな話になったりして、うんうんうん、余計ややこしくなり、
はいはいはい、
それもダメなのかって言ってそれ返し、
はいはいはい、
もう何もしない俺はみたいな感じになって、うんうんうん、よりこうあのどんどん離れていったんですけど、離れすぎるのもやばいなと思って多分バンドを始めたんです、
ね、はい、ああなるほど、
コピーバンドでしたけど、
はいはいはい、
何のコピーだったんですか。
もちろん尾崎豊もいましたけど、
あ
とはエコーズとか、
エコーズ、
あとはまあその2つが主でしたね。エコーズがメインだった気がするんですけど、
じゃあ尾崎豊にやっぱりね、盗んだバイクで走り出した口だったんですね。
あの僕はあのどちらかというと尾崎否定派だったんですけどね、その当時は、
はいはい、
なぜか、
お
あの兄貴と高校の時に、うん、兄貴の方が先に知っていて、はい、兄貴が尾崎いいよなって話をしたら、
はいはい、
いや俺はねあのなん中途退塾をするようなやつはね、あのダメだと思うんだよ、負け犬じゃんあれとかって話をしたら、あのいきなりこう殴り合いの喧嘩になって、俺はここ
目を
ガーン殴られて、
漫画で描いてるの目のところにあのパンダちゃんみたいなクマが出て
きて、あざができて、
あ
であのお袋にあの二人ともバーン殴られて外に
お母さんが一番強いんですね、
ほ、
ね、
ら
ほら、
お前らもう出ていけみたいな話になって、なんで喧嘩したんだって言ったら、いや尾崎
豊さん
とか言って何の話だよみたいな
こと多分でもね、日本中の、ね、家庭です多分そういうことがねあったと思いますよきっとね。暑いからね、また尾崎、ね、尾崎ファンというのはね、あの変なことを言うとうるせえなんだよみたいなね、うん、そういうのあったあった。僕あの専門学校の先生やってる時に、
はい、
あの教え子で先生尾崎をどう思いますかっていきなり言われて、だからいやいい歌歌うよねって、それはねだけど、まあ、メッセージあるけど、ただ共感するとこもあるんだけど、うんうん、それはっていうとこもあるんじゃないって、まあ、率直なあれしたら、俺尾崎大好きなんですよ、怒りますよ、怒りますよってどう思いますかって言ったら答えただけなのに、怒りますよってさ、別にバーカバーカって言ったわけでもないし、うん、あのいいことはいいけど、例えばちょっとね彼もやんちゃした時があったから、あの悪いことは悪いよねって、ちょっとやっちゃいけないことをやった時もあったでしょ。
だからそんなこと言うんですか、
うん、って言って
怒ります、
やべやべお前かあの時の生徒みたいなあ、だからでも本当にだからそこまで浸水してる人がね、まあ、多かったなっていう、うん、ありました。あ、そうだったですか。じゃあ、でコピーバンドでもやったんだ。否定してたのが。
やってしまいました
。やっぱりいいじゃねえか尾崎って。うん、
しかもあの高校2年生の時に、
はい、
僕クラス委員だったんですけど、なぜクラス委員になったかっていうと、高校2年の時の担任が陸上部の顧問だったんですよ。
はい、なるほど。
それがあって、はいはい、その陸上部の顧問はなんかハンマー投げとかで、
うん、
記録を持ってるような人なんですけど、その人も同じように、
うん、
女子に意見が言えない人では
い、はい、
あまりこう、うん、お前やれとか言えないから、
あ
何でもかんでも、うん、その陸上部の人間にやろうとするんですね。でも、も
う
がやれみたいな、
うん、
でなんでだよとかって言いながらやったんですけど、
はい、なるほど。
あの高校2年生の時に、
うん、
3年生を送る会みたいなのが
あった、ありますね、はいはいはい、
でそれがあって、
うん、
でうちの出し物は何をするっていうことになって、うん、 になって、うん、他のクラスはまあ歌とか多かったんです
けど、はいはい、合唱したりとかね、そういうね、
つまんないから、うん、みんなでできることをやろうよって言って、うんうんうん、台本書いて、
おっと、
あの芝居をやったんです
。ほう、
それが多分あ、まあ、一番根本は幼稚園の時に白鳥の王子様で僕
は
あの王子をやったことがあるんですけど、8人いたうちの1人でしたけどその次に、うん、あの演技というものをやったのは多分そこが、う
ん、あ、まあ、その中学の時にね、そのこう役者をというのはこうありましたけども、ええ、でもさっきその高校の時にみたいなお話がありました。それが
そうですね、
そこに来て台本書いて、
台本書いて演出をつけ
て、演出をすでにそこで現在の小川輝明の、
いやいや、
ね、
むちゃなんかね、片鱗があ
ったわけですか。
あったんでしょうね。
あら、
なんかあのパロディばっかりでしたけど。
ああ、でもね、その頃はね、
ひょうきん族とかあの辺の系の、
あら、
すべてそっちのお笑いを
持っていくみたいな。ひょうきん族、俺たちひょうきん族というね、
はい、タイトルは知ってます。
あの1980年代の、
僕もタイトルは知ってます。
あれ
見て、だって今それパロディに知ってたんでしょ、あなたはね。そんなだから一方で8時だよ全員集合が生放送でずっと16年間続いたね、お化け番組と言われた中で、その裏でね、今度は全くそれと違うタイプのお笑いっていうことで、ザ・漫才ブームというのが来た後に、そのたけしさんとかさんまさんたちがそこからこうね、大きくなっていくっていう、その俺たちひょうきん族、あ、もう高校生ぐらいになるとやっぱそっちだったですかね。
そうです ね
小学生とかはね、志村後ろ後ろっていう系のね、やっぱり、はい、ドリフで、うん、ある程度こうちょっとまあぶっちゃけ生意気になったぐらいになると、ドリフじゃねえだろ、子供じゃねえんだからよぐらいなね、そうするとひょうきん族に行くみたいな、
はい、
ああ、そう、ひょうきん族のパロディみたいなやってたんですか。そう
なぜそうなったかというと、
うん、
まあ今久しぶりに会ってみるとそうでもないんだけど、
うん、
当時その高校の時に同級生が、
はいはい、
あのまあ、出っ歯だったというだけで、
あ、なるほど、
さんまさんというあだ名の子がいたんです、
はいはいはいはい、
だから、まあ、もう当て書きですよね、
はいはいはい、
お前さんまねみたいな、
あ、だよ、ね、
感じだった、
ヤッホーみたいな、ね、
あのその頃はなんかあの、来ちゃったとか言って、
こう
あの
さんちゃん、
回るな回るな
回るな回るな、あのしんすけさんがね、島田しんすけさんが、
はい、
要はあのさんまさんとしんすけさんって同期だから、
はい、
あの結構プライベートも知ってて、で結構さんまさんがプライベートでは女性に冷たいと、であのさんまさんを慕って、はい、まあ、訪ねて女性がいつもその留守 の、 あのアパートの前で待ってると、
はい、
でそうするとそこでさんまさんが来ると、
はい、
あのしあ それをその風景を、
はい、
しんすけさんが再現するわけよ、女装して、
はい、
でさんちゃん来ちゃったっていうね、そう、非常にね、はい、で最終的にあの締め出されて、うん、寒いっていう、しんすけさんがあの、想像してください、あのしんすけさんですよ、
はい、
がバッチリ女装してメイクして、
はい、
ワンピース着て、それで玄関 の、ね、そのセットの前で、
はい、
カレーを作ってんだよね。別名カレー女というね。ああいうの、ああいうの好きなんやっぱりね。本当は高校生とかじゃそういうの分かっちゃいけないんだろうけども、やっぱりこうそういうのが面白いですよね、やっぱりね。
面白かったですね。
あ、そう、久しぶりに聞いた、そのさんちゃん来ちゃった。
まあ僕聞いた話ですけどね。
見てたでしょ。じゃテレビで見てたでしょ。見てたから書けるんでしょ、あなた。それ見
てきてツッコミなんです
よ。見てきてね、嘘ついちゃダメでしょ、やっぱりさ。いいじゃん。あ、でも見てた、ね、その頃ね、ひょうきん族ね、俺出てたもん。
え、
どう、マジっすか。
俺出てたよ、ひょうきん族は。あ、俺言ったことなったっけ。
あ、ね、聞きました。
結構ね、俺たちひょうきん族に、はい、たまにそういうヒーローが出たり、着ぐるみさんが出たりとかする時の、
はい、
そういうの一点にやってたのがうちの事務所だったんで、だから、たけちゃんマンとかはよく出させてもらいましたよ。
本当ですか。
うん、ね、当時ね、ゾウの、いきなりゾウのって、ゾウさんね、ゾウさん、パオーのゾウさんね、ゾウさんの、映画でね、ほら、上野動物園が戦時中にさ、
はい、
もう動物養えないから、
うん、
もう、ね、動物を処分しちゃおうって時に、ゾウのさ、まあ、じゃあ、虐殺しようとするんだけど、うん、頭のいいゾウだから、うん、その毒リンゴを食べないっていうさ、
はい、
で、最後餓死させちゃうみたいな、すごい悲しい話が当時映画になってて、
はい、
それのキャンペーンでね、ゾウのぬいぐるみを、 本当本物そっくりの、まあ、いわゆる着ぐるみを作って、それで結構幼稚園とかキャンペーンで回ったんだけど、うちの社長っていうのは大阪商人だから、もうこれ、せっかく着ぐるみ残ってるからキャンペーンは終わったから何かに利用できないかっつって、まず8時だよ全員集合に持ってって、だから志村けんさんとなんかドタバタで象が志村さん追っかけるみたいなの でやって、知らん顔して翌週からひょうきん族レギュラーで、ほんでなぜかそのひょうきん族のそういうたけちゃんマンのシーンに、なんかあの何でもないシーンなのに突然象が出てくるっていうね、そういうシチュエーションがあると前足をやってました
あれか
俺前足
見てた見てたみたいな、
うん、そうそうそう、とかあとたまにほらなんか仮面ライダーとか当時はね OK だったのバラエティー、だ普通にたけちゃんマンのなんかピンチかなんかに、仮面ライダーとか月光仮面とか、あとあのドクマムシ三太夫さんがウルトラマンの嵐隊員だったから、あの格好で出てきて、たけし君僕たちは地球防衛軍として助けに来たぞみたい な、
すごいな、
そこに仮面ライダーやこういろいろいる中の仮面ライダーを僕がやってたりとか、結構それでね、隔週ぐらいでねひょうきん族行きまくってました。
本当ですか、
はい、
すごいな。
だその後今度はあの B&B の島田洋七さんの今度マネージャーで、ひょうきん族終わりの頃は今度はマネージャーで通ってたんだけど、したらたけしさんが君はあれだよね、 あんちゃんあれだろ、あんちゃんゾウさんだろあんちゃんゾウさんやってたよなみたいな、であそうですゾウですって言ったら、ゾウさんだよなって
さ、すごいな。
やっぱ僕らはほらちょうど大学時代だったんだけど、やっぱりひょうきん族大好きだったから仕事で行けてね、すごい嬉しかったの、
すごいな。
でも久しぶりにカレー音楽聞けたし、
いやいやいや、
同じ台やっぱ同じもの見てたね。
いや僕は聞いた話です。
ああ分かった、はい、それで芝居の台本書きました、
はい、演出もしちゃいました、
演出もしました。そこでまあ今の伺ってるんだけどね、なんか基礎がカーンときた感じがしますけども、でもそこでじゃあまさに役者になりたい熱というか、そういう方面に行きたい熱がまさにこうガーンと上がった感じですかね。
いやそこで、実はなその2回目っていうのは、
はいはい、
ちょっとこれ真面目な話になるんですけど、はいはいはい、僕が役者をやろうと思ったその理由のもう一個、はい、根本は、その頃ってやっぱりね、みんな夢を持ってて、例えば、歌い手になりたい、持ってたいからっていうので、みんな歌手を目指してたりバンド作ったりしてるのに、
はいはい、
高校2年生の終わりぐらいから、みんな予備校へ通い出すんですよ。
あ現実、
うん、でちょっと待てよって、お前は、だってあの歌い手になるんだろう、
なるっすね、
バンドするのに、
はいはい、
大学必要ないだろうとかって言っても、いやいや一応行ってこないとさとかって言うから、
親がとかね、
で俺はすごいもう本当にもうそれこそまあもうね大人になってるんで、殴り、あいや、あの体のコミュニケーション
ね、ボディボディボディコミュニケーションは、
ちょっと待てよお前って話をずっと延々してたんですけど、結局でも、同じ同級生の言葉ってあまり届かないじゃないですか、親とか先生
の意見が当時はね
強くて、
そりゃそうだ、
まあ、僕自身は進路指導の先生と何時間も進路指導室で説教を食らってですね、僕が役者になりたいって言ってたら、
何を考えとんだと、
まずこの世の中の流れに乗らなきゃいけないんだとかって言うから、世の中を流れは作るんでしょうみたいな話を僕はね、
おー、熱いね、
なんかね、あの王兵に言ってたわけですよ、そんなこと言ってるからあんたは学校の先生でしかないみたいなことをむちゃくちゃなこと言ってましたね、
生意気な
でも余計にこう火に油を注いで、
はいはい、
より説教を食らって、
そりゃそうだ、
ずっとなんか家に帰れないみたいなことやってたんですけど、でそういう人のやっぱり、まあ、その頃はまあ反抗ばっかりしてたからっていうせいもあるんですけど、そういう先生の意見ばっかり聞いてんじゃねえよみたいなことを言って、自分の意見もちゃんと聞いてもらえるようになりたいなと思ったんでしょうね。だからそのためには自分がちゃんと、対等に並べるポジションを作んなきゃいけない、そのためにどうするんだと思ったら、同年代でも、言葉を聞いてくれるような立ち位置にいる人ってどういう人かっていうと、有名な人だなと思ったんですよ。
はあ、
で有名になろうと思ったんでしょうねそんなところから多分来てるんです。だからちょっとね、また変な不純なところ。
いやいやいや、でも
全然不純じゃないと思います。
全然ないないないない。いたって、正論だねそれは。
って感じなんですよ。
でもさ、有名になろうと思ってなれるもんでもないからねそれは。だから確かにとんでもねえことを考えちゃってる部分もあるかもしれないけど、でもすごく至って正論ですよそれは。 でどうしました？
それで、うん、映画のオーディションを受けて、
はいはいはい、
でそのオーディション、うん、映画には入らなかったんですけど、うん、事務所に入ることになって、
はいはい、
でその事務所で、うん、一番最初に来た仕事が、うん、NHK の朝の連ドラだったんですよ。
はいはいはい、
まあ、生徒役だったんでそのメインの役ではなかったんです
けど、うん、いやいやいや
でそれが最初だったから、うん、何俺もうすごいいきなりじゃんみたいな感じになっちゃったんですよね。
もう鼻がビュンビュンと伸びちゃった感じピノキオ君になっちゃった。ピノキオっていうかなんていうか、うんうん、
でいきなりいけると思ってたら、はいはい、その次に来たのが舞台の仕事だったんですけど、でそれを受けたら、
うん、
最初はその、まあ、選考があって入ったはずなのに、うん、中に入ってからまた選考がある
さらにね
っていう形で、うんね、うん、その、役を決めるオーディションがありますって言って、うん、並ばせられてオーディションしたら、うん、結果一番なんていうんだ二役もらったんですけど、うん、アメフトの役で、
うん、
一つは、二人いる審判のうちの一人、うん、そのアメフトの試合の、
はいはいはい、
もう一個は、アメフト部員ではなく、
うん、
脇の水泳部の部員の役だったんですね、
う
ん、でしかも、その水泳部の部員は5人ぐらいいるんですけど、
う
ん、
ほいほい
ほ
い
5人ぐらいで、しかも、
うん、
こうなんか泳ぎながら
泳ぎながら
ですけど、
うん、
泳ぎながら出てきて、
うん、
5人のうちの4人は喋るんですよ、
はいはいはい、
で僕一人何も喋らず海パン一丁で、
はい、
なんか泳いで出てきて、
うん、
泳いで吐けるみたいな、
はいはいはい、
水泳部だったんですよなんだろうこれと思って、でもう一個の、
うん、
審判の方の役は2人で割って、
うん、
その審判 の、
はいはい、
セリフがいくつかあったんですけど、はいはいはいはい、クリスマスが初日だったんですよ、
はいはいはい、
で海パン一丁で練習してるじゃないですか、
はいはいはいはい、
すっごい大風邪をひいて、
はい、
で1回だけその審判の役の時にセリフが出なかったんですよ、
うん、
もう喉が
風邪っていうかねこじらしちゃって、
そしたらもう演出家がなんだお前セリフも喋れねえのかとかって言って、お前セリフいらないって言ってもう一人のやつに全部セリフ振られて、僕が審判の役もセリフがなくなってしまったんです。
あらららら。
でこれはなんだ俺はなんでこんな目に遭ってるんだろうと思って、それでもなんとかやっていこうと思ったらゲネプロの日、要するに最終投資稽古ですよね、舞台に入って劇場で投資稽古をするときになって、衣装が審判の衣装が一着しかないということになって、そしたらもうお前いらないよって演出家に言われたんですよ。審判の役はもうお前出なくていいって言われて、わっさすがにその中学の頃 の、 体でコミュニケーションがふつふつとこう蘇ってきて、
お
前ふざけんなよみたいな感じになったんですけど、で俺もうこれ、どうせ水泳部の役もセリフ喋ってないし、
ないから
意味ないだろうって言って、もう俺辞めるわって話をマネージャーに言ったら、マネージャーに張り倒されて、で
マネージャーコミュニケーション
俺どうみたいな
すごい、ね、
感じになったんですけど、
はい、
お前は今まだ肩書きがないから、
うん、
まあ、メジャーな演出家さんだったような
けど、うん、あ、なるほど、
肩書きを手に入れるために、
うん、
絶対何が何でも出るべきだっていう話をされて、だから、常に分かれ道は
うん、
お前 の、 その歩いていく道の先にはあるはずだみたいな話をされて、その分かれ道で苦しい方の道を必ず選べみたいなことを言われて、その時妙に納得して分かりましたって言って、で演出家のところに謝りに行って、で自分で衣装を作りますから審判もやらせてくださいって言って、でなぜか土下座をして、でも稽古終わって帰るからもう11時とかじゃないですか、
はいはいはいはい、
どこも普通 の、 スポーツ用品店には空いてないので、どうしようと思って、
う
ん、ジーンズメイトみたいなところに行き、普通の白のポロシャツを買って、
はいはいはい、
で黒のスプレーを買って、
はいはいはいはい、
黒で縦縞を塗って、ね、
塗って
出たんですよ、
はあ、
でそしたら本番に出たら、
うん、
なんかすごく屈辱的な香りがして、
うん、
もう悲しくて、
うん、
でやっぱりお客さんの反応って初めて直に受けるじゃないですか。
そうですね。
そうすると、うん、どう考えても僕にではない、
うん、
反応が、
う
ん、ね、
あ
るわけじゃないですか、
は
い
は
い、みんなそれぞれに反応もらってるのに、
うん、
僕は何一つ反応もらえない、
う
ん、そのために僕は何のこの苦労をしたんだろうっていうのが、うん、いろんな思いがあって、うん、ボロボロボロボロ本番中に泣いてたんですよ多分、うん、審判をやりながら、
シャーとかやりながら、セリフはないしね、
そうですね、う
ん、なんだこれと思いながらやってたんですね、
うん、
でもう多分そのままだったら多分もう僕は役者を辞めたと思うんですけど、
はいはいはい、
終わって って客出しの時に、うん、実はこれも縁なんですけど、うん、その主人公6人ぐらいいたんですけど、うん、それが、うん、ジャックの、
はい、
ジャックがアイドルを作っていた時期が
当時ジャパンアクションクラブが、はいはいはい、
ジャックブラザーズ、
ジャックブラザーズ、はい、
JR3 っていうのを、
はいはいはい、
あったんですけど、
はい、
その2組がメインだったんですよ、
う
ん、あとジェリー藤尾さんとか、
あ、ジェリー藤尾さん遠くへ行きたい、
うん、が出られてたんですけど、で、その人たちのファンの方だと思うんですけど、うん、その人が、まあ、僕も脇でこう、うん、ありがとうございましたってやったら、うん、わざわざ僕のところに来て、
うん、
で、何も喋ってなかった審判の方ですよねって言われて、あ、そうですって言ったら、うん、頑張ってくださいって握手されたんですよ。
お、
これなんだ気持ちいいなと思ってこれやんなきゃいけないわみたいな感じですね。
はいはいはいはい、
それが一番最初ですよね、きっかけが。すごいヘビーな、
いや巡り合わせで、それなかったらじゃあやっぱりその前や冗談じゃねえやっていう可能性は十分にあったわけですよね。はあ、
もう一番こうこんな感じでした、
もうアップダウンがすごく激しかった
すごいですよね。
そんな時にでも頑張ってくださいと言って、その、まあ、ファンの方というかね、女性の方ですか、ね、その方今日ですね来ていただいて、
それはすごすぎますよね。
それ探したすげえな、でも探したいな、なんかその人、あなたのおかげで小川輝明が頑張れましたみたいなねだから今のさ、
でもいっぱいいる人の中で、うん、その人は小川さんが、うん、はって目にすごく止まったってことですよ ね、
うん、なんか感じたんだろうね、うん、やっぱりね。
だから、はい、あの時に、うん、おそらくそのメインでセリフをもらってたり、はい、ポジションがしっかりある人じゃなくても、うん、見る人は見てくれるんだなっていうことを多分知ったんだと思う。
なるほどね、はい、
だから多分、うん、今どんな役をやってもメインに立たせてもらっても脇の役でも、うん、自分は自分としていていいんだなっていうのが変わらずいられるところなのかなっていう気はしますよね。
おお、でも高校生ぐらいでもう若くしてね、そういう経験をもう、まあ、ヘビーではありますが、ね、でも役者やぞってい う、 こう、ね、それは早いに越したことないわけですから、ね、でじゃあそこからいよいよ役者の道をこう切り開いていくわけじゃないですか、はい、どうなっていくんでしょうか。
まあ、うん、高校卒業してから僕はもう、多分ね、
はい、
すごく年寄りじみてたんですよ、考え方が
おうおうおう、
僕その役者になるのに、うん、役者っていうのは、うん、自分の感情をさらけ出すことだって思っていたので、
はいはいはいはい、
だからノーノーとぬるま湯に使っていると、うん、自分の感情が、うん、感情の起伏がなくなってしまって、う
ん、あ、なるほどね、
その届けられないだろう、
はあはあ、
だから、家に帰ったらご飯があって、うん、お風呂が沸いてて、うん、電気がついてて、うん、ただいまって言ってお帰りみたいな感じの空間だと、うんうんうん、生ぬるいと思って、
う
ん、
自分をもうじゃあ極限状態に
ダメだって言って
追い込んでしまおうみたいな、
一人暮らしだって
言
って、あの大阪に出たんですけど、
う
ん、
はいはいはい、あ、奈良から大阪へ ね、はいはい、
で大阪のその事務所に入ってたんで、うん、その事務所でいろいろやってたんですけど、うん、でも何かうまくこうしっくりいくものがなくて、
うんうん、
あとはその当時、うん、これはもうこれも全然うる覚えなんですけど、
うん、
東京で7本ドラマがやっていて、うん、
はい、
大阪では2本しかやってないんだよって話を そこの事務所の社長が確か言ったんですよね、うん、
はいはいはい、
なのでお前は大阪にいるよりも東京に絶対出た方がいいってことを言われて、
はいはいはい、
出るべきだって言われて、うん、あ、分かりましたっていうので、東京に出ることにしたんですよ、
はいはいはいはい、
まあ、でも東京に出るって言ったって事務所のあてがあるわけではないので、
うん、
全然こう箸にも棒にもかからずみたいな感じで
いたんですけど、東京に出る方がいいって別のうちの東京支社があるからとかそういうことじゃなくて、
あったと思うんですけど、うんうんうん、そこが嫌だったんですね僕は。
あ、もう自分自身がね、
あ、その事務所が嫌だっていうことよりも、うんうんうん、なんかちょっとやっぱりすれてんでしょうね、紹介されていくっていうのは自分のことを知ってもらって買ってくれてるわけではないだろうと、
あ、そうかそうか、
そんなとこ行ってもなんか、
うん、
あまり、
うん、適当にあしらわれちゃうんじゃないかなみたいな、うん、
あとは自分のその思いが、あと自分のやりたいと思ってる根本がずれるような気がして、人の手を借りて売れるっていうのはどうなんだみたいなことがあって、かたくなりそれを多分拒否したんですよ、ね、
はいはいはい、
で出たのはいいんですけど、
うん、
いわゆるあの再現フィルムみたいなのをちょろちょろっと何本かやったぐらいで、
はいはいはい、
どうしようもなくいたんですね、
うんうん、はいはい、
でそれに行っ たんですけど、うん、まあ、その大阪の事務所もなんとか、うん、目をかけてくれたっていたので、うん、226っていう映画
がありましたね、はい、
それのオーディションがあるから帰ってこないかって言われて、うん、帰って今亡き五社秀夫さんにお会いして、うん、そしたら別に何をしたとかではないんですけど、うん、こう見て、うん、アンさん名前はって言われて、
五社秀夫監督に、
ね、小川ですって言ったら、うん、あ、分かったっていう感じ で、うん、でそしたら、隣にいたキャスティングプロデューサーがどなたかだと思うんですけど、その方が、じゃあこれでその撮影所の前に散髪屋さんがありますんで、うん、そこに行ってくださいって言われて、あ、分かりましたって言ったら、うんうん、よろしくお願いしますって言ったら、じゃあ座ってくださいって言って座らされて、はい、うん、バリカンがぐーっとここから、うん、
いきなり、いきなり坊主
ほうほうみたいな感じ、
そこ行ってくださいって
何の説明もなく、
ドッキリカメラでも何でもなく、いきなり坊主バリカンが頭の中心にグイーンと、逆モヒカンってことじゃなくてもいきなりドーンと、
すごかったですね、
はあ、
この経験も多分あんまりない、
なかなかできない経験ですよ ね、
アンさん名前はってアンさん名前はってほんの数分後にはグイーンって、バリカンってへえ、やるな、ごしゃひでよ。
3ヶ月ぐらい京都で過ごして、
はいはいはいはい、
それでまた東京戻ったんですけど、
うん、
で東京戻って、うん、ただまだ勉強が全然足りないなと思って、うんうん、でとにかくお金を取るところは、
はいはい、
営利目的だからとか、
うんうんうん、ま
あ、それこそ本当に、うん、自治臭い考えですよね、もう全てそういうなんか親父臭い考え方をしていて、
達観してるよね、なんか
すごいですよね、なんかなりたいからよくわかんないけど、うん、お金払っちゃうみたいな子だっていたりするじゃないですか、
ね、まずそっからっての多いでしょ、なんかとりあえずなんか知らないから雑誌 の、
ね、
広告ページとかなんかをパッと見て、あ、ここに行けばもうぶっちゃけ声優になれるんだとか俳優になれるんだとか言って、うん、いきなりもう入ったからもう私は俳優ですとか声優ですとか気取りのやつって結構いっぱいいるじゃん、いっぱいいるじゃん
俺かな
出ないから今言えるんだけどさっていうね、だからまあ学校側もね、それでまあお客さんだよね、ぶっちゃけお客さんをこうあれしなきゃいけないから、あ、僕らも講師やってましたよくわかりますけど、あまり本音を言わないでくださいってよく言われましたから授業でね、だからいや全部 100% はね、だから本音言っちゃうとそうするとみんな辞めちゃうからっていうから、ああそうですか、でも 100% 嘘はつけないから、でもあとは君たち次第だよというふうには言いましたけども、うん、あ、
まあ
うん、やっぱそれを早くにもうね、
はい、
あ、すごいね、小川照明はやっぱり、
いやいや、あ、まあ、そういうね、うん、事務所とか養成所とか、
はい、
学校、うん、専門学校っていうのも、
うん、
間違いではないというか、うんうんうん、ある場所として何がじゃあ一番メリットなのかというと、うん、出会いなんですよね、
そうそうそうそう、
勉強するとかっていうことよりは、
ね、その何も知らない状況からね、こうだよっていうのをね、やっぱりこうなんだっていうのを教えてくれるもんね、はい、なんかノウハウのね、なんか基礎みたいなものをね教えてくれるから、うん、
今はねそれは気づいたんですけど、
うん、
ただその頃は、
うん、
絶対金払うもんか
な、あ、
まあ、その、オーディションの審査で、
はいはい、
1万円かかりますっていうのでも嘘くせえなみたい
な
ことばっかり思ったんで、
なるほどね、
全てに疑い、
ケチなわけじゃないですね
全て、まあ、根本がケチだと思うんですけど、
あ、そっか、そこが
なんで、いや、うん、その大阪に出た時に、
はいはい、
自分で飯を食わなきゃいけないと思ったので、うんうんうん、最初はもう本当になんか中華料理屋さんみたいなところにもう住み込みでバイトをして3ヶ月ぐらいで25万ぐらい貯めて、うんうん、一人暮らしを始めたみたいな感じのところがあるので、
うんうん、
その食い部長自分で稼いでるっていうのがあるから、
う
ん、その必要ないものにはかけたくない
と
思うし、その自分が本来やりたいと思っている以外の収入で、
うん、
生活したくないと思った時期があったんですよ、
かっこいいな、
だから、うん、いやそれで俳優の仕事だけで飯を食うとか思ったんですけど、食えるわけないじゃないですか、
はいはいはいはい、
で食えないから、うん、もうそれこそそこで、うん、作ってるパン屋さん、作りパン屋さんっていうんですか、
はいはいはい、
で、パンの耳とかサンドイッチ の、 残りのやつが売って、
うん、
当時ね、うん、本当に1本分ぐらい の、
うん、
袋に入っていて、うん、20円ぐらいで売ってたんですよ、
はいはいはいはい、
もうそれを買って、
うん、
あとはもうそれこそキャベツとかを、
うん、
もう1枚剥いで食べるみたいな感じの生活をしてたんですよ、本当に究極の貧困生活を、うん、もう月何千円かで食費を賄ってみたいな感じのことをやってたんですけど、そういうのがあるからかもしれないんですけどね、
うん、
それで、とにかく無料のところを探そうと、
はいはいはい、
で探したのが、無名塾、富良野塾、あと当時あったのは東京コンセルバトリーって言って、坂東玉三郎さんが新しくそういう養成の機関を作るっていうので、その3つが僕が探した中で、無料だったんですよ。
中田さんのところとね、
そうです、あと倉本総、
倉本総さんですよね、
ですけど、それで、ちょうど同時期だったんですね、同時期だったっていうこともあったので、まあ、いっぺんに受けてたら一番最初に富良野塾が、まあ、倉本さん直々に電話があって、
はいはい、
で僕は全然倉本さんと分からずですね、寝ぼけてたせいもあったんですけど、高校の同級生で倉本っていうのがいたんで、
たまたま
倉本ですって言われたから、ああ倉本久しぶりみたいな話をしてたんですよ。そしたら、いや、あの富良野塾の倉本ですみたいなこと言われて、でみたいなこと、
だね。
でそれで、お世話になることになり、
はあ、先生が直接電話してくるってすごいな、でも
すごいですよね。
これからよろしくお願いしますって言われました。
はいはいはい。でその時は大阪のアパートを、
いやそれは
東京に、東京に来てて、はい、東京が、で富良野塾ってことは北海道でしょ、
北海道、
はあ、あのだから入塾料は無料かもしれないけど交通費大変だったらそこ行くまでが、
ああそうですよ ね、 ね
そうですよね、いやいやいやいや、
それどうしたんだろうな、
ねえ、それはまあでもまあ行ったら行きっぱなしだから、まあ、あれだろうけども、う
ん、しかもこう僕結構行き当たりばったりな人で、いざその入塾が決まって、
はい、
決まったので一回実家に帰ったんです、
はいはいはい、
一回実家に帰って、そうなったからっていうのを、報告して、で行こうっ て、
はいはいはい、
で行くのに飛行機よりも舞鶴から出てるフェリーの方が、安くて、
まあね、
しかも僕そういう長旅が結構好きだったので、
はいはいはい、
それで行こうと、
で
じゃあ、行ってくるわって言って、家族に挨拶をして、京都の舞鶴まで行って、
から、はい、
でフェリー乗り場に行ったら、今日は出ていませんって
言われて、あら
どういうことだと思ったら、
はいはい、
確実、
あ、そうか、一日おきにな
るほど、ね、それ何にも調べてなくて、
はいはいはいはい、
なんだよそれって言って、そこからまた家に帰るわけにもいかず、
ちょっとね、かっこ悪いよ、
で本来だとそれ三十何時間かかるから、丸一日以上かかるんです、
はいはいはいはい、
だからその、塾には、いついつに到着しますって言ってるのにもかかわらず、それがなくなっちゃったから
一日ずれちゃうわけだね、
どうしよう、あの飛行機で行くかみたいな感じで結局舞鶴からまた伊丹空港まで行って、その頃関空はないので、
あ、そうかそうか、
で伊丹空港から、はい、そのまま北海道
行って
、だから余計お金かかっちゃって、
あ、そうだね、
でしかも1日前に着いて、
はい、
向こうもバタバタしているのに迷惑をかけ、
あららら、
で札幌に降りたら3月の末だったんで、こっち側はあったかいんですけど、
そうです
ね、向こうはまだもう冬ですよ、ま
あ、ね、冬でしょ、
で、しかも空港から札幌までのバスに乗って、
はいはいはい、
降りて、あの そこからあ と、札幌から富良野までもバスに乗ったんですよ。でバスに乗ってどれぐらいだろう、2時間ぐらいかな、1時間半か2時間ぐらいだと思うんですけど、それぐらい乗ってたらバスの中はすごく暑いんですよ、
はいはいはいはい、
で一応厚着をしてコートを羽織って行ってたら、脱げるような空いてるようなバスでもなかったので、
ちょっと混ん
でた、ずっと混んでて、汗をすごいかいて、で駅に降りたら、真冬じゃないですか、
そうです、半端ない、
でいきなりその日に風邪ひいて、
あららら、
で塾に着いた途端寝込んで、
はいはいはい、また迷惑かけちゃった、
とてつもなく迷惑かけました、
ね、あらららら、
もう病弱っていう、もうレッテルを貼られました
、いきなり病弱、
印象がそうですもんね、着いた途端に風邪をひいた方っていう、
っていう感じでしたね。
でじゃあ富良野塾生活、北海道での生活が始まりました、はい、どんなことなんですか富良野塾っていうのは。
農業ですね、
ほう、
農業もしくは牧場で働くみたいなことを基本はやります、
は
い、まあ、その倉本さんの教え方が、これは全然僕把握してなかったんですけど、行ってから素晴らしいなと思ったのは、
はいはいはい、
僕ら その芸術産業っていうのは第一次産業じゃないですか、ないものからものを生み出していく作業なので、それが、都会にいると第二次産業第三次産業しか関わらないんですよ、ものを動かすとか、
はいはいはい、
動かしたものをあの、広く売っていくっていう作業しかなくて、ないものから、あのあるものにするっていう作業をしてないから、それがあと一番その日本の、芸術産業に従事してる人たちに足りないものだってと言われて、だから向こうでは農業で一からものを生み出すっていう作業をに従事しなさいっていうことを言って、でそれでまあ働いて、食いぶちを稼ぐっていうことをしてたんですけど、
なるほどね、
すごいですよ。原始の日とかっていうのが一番最初にあるんですけど、
原始の日、
うん、あの原始に戻れと、
ああ原始人の原始、うん、
ね、何をするかっていうと、うんうん、もう電気とかはなく、うん、ランタンの明かりみたいな感じだけにしたりとかして、みんなで鶏を締める。
おお、
まあ、僕らの前の年までは牛も一頭占めてたみたいですけど、それでだから僕たちはその者たちの死を糧にして生を受けてるんだっていうことを実感しなさいみたいなことをやられて、うわなんだこれはと思って、
カルチャーショックでしょ。
衝撃的な人は結構大変ですよね。
女の子たちはもう結構、もうだってまずは首切って血抜きをして、で、羽をむしってとかって作業からやるんで、それがね最初食べられないっていう子もいるじゃないですか、でも食べられないじゃないよって、これがあるから生きていけるんだから、
そうだよね、
それで食べないっていうのは逆に失礼な話なのでっていうことを言われてみたいなことを経験し、面白かったです、
そうだよね、そう画期的なあれだよね。
しかももう逃げ出せないような場所ですから、富良野の、ね、山奥なので、車でも1時間ぐらい、30分から1時間かかるんで、
しかも極寒の地ですから、ちょっとじゃあ野宿しながら帰るかってわけにもいかないし、はあ、
すごいすごかったですね。まあ、結局僕はそこでも、体のコミュニケーションが行き過ぎて、
おっと、
1年で出てきて
しまったという、あれそこで小川照之がぐんと、ええなんだと、
まあ人はですねはい、はい、こういう螺旋階段をこう、くるくる回りながら、元に戻りつつこう、ね、なんとなく徐々に登っていく
部分は、はい、
同じところにやっぱり、寄生本能があるという、
ああなるほどね、ああ1年で、
はいはい、本来2年なんですけど、
はい、じゃあちょっと、まあ、優秀だったからね、こう2年いるところはやっぱり
早めに卒業した
と、早めに卒業するね、いうことで、
すごく話が戻りますけど、兄貴と喧嘩をした尾崎豊の、否定していたですね、中途退塾、中途、
そうか、そうか、まあ、中退ね、
っていうのは、
中途退学だ、
本当は良くないとかって言っていたのに、そこで認めざるを得なくなったのは、自分も中退してしまったぞと、
その同じ、これが中途退塾なんだ、なるほど、中退、いやさっき、いや中退ね、中途退塾でと、ん中途退学じゃねえか、俺聞き間違いだと思ったそこに伏線があったかそういうことだったか
そう
なんです、でもじゃあ富良野をじゃあ去ってどうしたんですか、そしたら。
それでまあ、そのままね、うちに帰っちゃうと、もうそのまま負け犬になっちゃうと思う、
それはね、もう勢いよと言ったつもりが、
絶対うちには帰んないと思って、そのまま東京に出て、
はい、
で東京に出たはいいですけど、お金も全く持ってない
状態で、そうでしょ、だって、
選別でその同じ塾の同僚というか同期の人たちが、選別にいくらかずつくれたので、
いい人たち選別くれたんだ、そんな暴れん坊にえくれたんじゃなくてよこせって、そういうことじゃない、大丈夫、
いやいや、
体に物を言わしてこうじゃなくて、
体に物を言わしちゃったのは、僕こんなこと言って大丈夫なんですかね。
だったらうまくね、うちの小松ディレクターがちゃんと
基本的に同じレベルの人たち、同じ人たちは仲間じゃないですか、それが、そうじゃない、上からこう物を言う人に対して物を言いたくなる人な
ん
ですね、おそらく。
なるほどね、
なんか権力を重ねきて言うのかみたいなことを、なんか自治臭い考え方なので、一緒に物を作るんだったら、お前も仲間じゃないのかって思ってしまう人なんです。
熱いね、いいね、
なんでお前だけ威張ってんだよみたいなことを思ってしまうんでしょうね、そういうのが、
そうするとつい体が、
そうですね、
言うことを聞かなくなる、
ちょっとね
なるほど
まだね若かったので
若かったまあでもじゃあ東京に戻ってきて、
で戻ってきたんですけど、そのお金が全くなかったので、アパートも借りられず、どうしたかっていうと、土日は、オールナイトの映画館で、で平日は、マンションの、非常階段の一番上の踊り場とかで、新聞を引いてとか、
ホームレス、今で言うとこのホームレスね、まあ、今割とそうやって言えばそうやってこうするね、当時は違う言い方をしたと思う、今多分放送では言えないと思うんで、一応ホームレスかな、みたいな ね、あのダンボールおじさんなんていうことがあったりしたけど、一頃は
そういうことを経験し、うん、で警備員の人が来てですね、はい、お前誰だって
言われ
て、
あ、そりゃ来るわ、
おお、お前は誰だよとか言いながら、俺がそのまま、なんか思わず警備員が受けてるところを俺は、ね、逃げていくみたいなことをやってましたね。
おいおいおいおいおい、
すごい、
やっぱ推しが強いな、お前誰だって警備員と、お前こそ誰だって普通、あ、すいませんとかね、あれだよね、お、自信たっぷりだね。いやいや、
それでなぜかその時に僕が塾から持ってきていたものがコートとラジカセだったんですよ。なぜか音楽は必要みたいなことを思ってたんでしょうね。なぜかラジカセだけは持ってたんですけど、はいはい、でも結局電源がないんで聞けないんですけど、
あ、なるほど、
邪魔なだけなんですけど、
はいはいはいはい、
常にラジカセは持ってましたね。
持ってて、
あら、何してたんだろうみたいな。で、週払いのバイトを見つけて、でそこに行って、でまず僕、住むところがないんで、
はいはい、そう
ですね、前借りさせてくれって言って、普通無理なんだけど、そこのすごいお世話になった、課長さん、係長だったのかな当時、その方が、俺が保証人になってやるって言ってくれて、で前借り1週間分前借りさせてもらって、はいはい、でアパートを借りたんですよ。でまずアパート借りたけど、アパート借りたっていうだけで何もない。
ああ、そうだそうだ、ラジカセとコートしかない、はいはい、
で次の週になって、次の週の給料が入ったら、マット三つ折りのマットを買って、
マットレスを、
あとは次に、炊飯器と米を買ってみたいなことを徐々にやってましたね。
まさにこれ一からスタート
して、一から作っていったみたいな、ね、
原始生活から、一応文化生活なんだけど、一から順番に、
白い生活を。
すごいな。それはどういった感じのバイトだったんですか？
倉庫ですね、港区の、港区海岸にある、IBM とか、ヒューレットパッカードとかの、コンピューターの中の基板とかを扱っている、
そういう工場系のね、なんかあれだったら、ね、結構印刷会社のそういう工場とかそういうところでやっぱ週払いとか多いから、結構学生の時にねそこでみんなバイトしたり、そして結構そこに役者の卵がいたりとかね、あってなったことありますけど、
そこが良かったのは、今まで、10代から数多くもう100ぐらい、100以上バイトはしてると思うんですけど、今ってそんなに厳しくないんですけど、昔ってバイトを長期、例えば舞台やるんで1ヶ月休ませてくださいなんて言うと、そんないらねえとかやめさせられてたんですよ。
そうでしょうね。
その度にまたね、
新しいとこ探す、
新たなコミュニケーションを取りながら新しいところをみたいな感じだったんですけど、その倉庫は人数はだいたい何人ぐらいいれば、その人間で全てを賄えればいいっていうだけだったので、だから普通だったらね、人数こんだけ必要とか、例えば警備員のアルバイトだったらそこに行くのは一人だからもう休めないじゃないですか。でも
シフトみたいなの
は全然大丈夫だったので、すごい融通が効いたんですよ。だから空いてる時は逆にいつでももう倉庫に時間をかけますよみたいな
感じ
をして、っていう感じだった
ので、そうしながらじゃあ今度は役者の方の仕事を、
そうですね、
はい、さあでも一応もうそう辞めてきて戻ってしまった個人ですよね、小川照明という、一個人が、どういう形でそのいわゆるドラマとかそういう方向のね、
そこで、まだこうその時21ぐらい、22かな、22で帰ってきたんですけど、でまだこう諦め悪いかったので、まだ他にも無料のとこ、
ああそうかそうかそうかそうか、あの時もね、そうだ、中谷さんのとこもあったし、ね、
で、そんで次に見つけたのが、東京アクターズスタジオっていう、緑山スタジオと同じように渋谷のビデオスタジオ
が、
そこのビデオスタジオで、TBS の大山克美というプロデューサーが、頭に立って、本物の俳優を育てるっていう塾みたいなものをやってたんですよ。それは半年間しかないんですけど、それはまだ始まったばっかりだったんですけど、で、そこはプロの本当のテレビのスタジオで使ってるテレビカメラを、使って、テレビに対応できる俳優を育成するっていうのが売りだったので、ここだと思って、でそれオーディションを受けて、それも無事に受かって、でそこに行ったんですけど、それがまあ次のステップですね。まあ、そこでももう暑苦しく、僕はプラノ塾でも、これは僕側の意見でしかないですけど、僕側の思いとしては、結局、さっきほど言ってたみたいに、そこに入ったらもう慣れるって思っちゃう人が多い
ですよね。
で、あの富良野宿でも、うん、まあ、そういう方が多くいたような感じだったので、僕はちょっと待ってと、
うんうん、
なんかもっとなんかアグレッシブに自分たちやっていかないとって言ったら、はいはいはい、いやいや、この2年間ぐらいは、うん、あのここの空気に流されてさ、うん、みたいなこと言われたので、うん、もう高校の頃が走馬灯のように蘇ってきて、はいはいはい、あの進路指導室が懐かしいのみたいな、俺は流れを自分で作るみたいなことを、ね、またほざいてしまったんでしょう、ね、でそれで出たもんだから、はいはい、次に入ったその東京、うん、アクターズスタジオというところで、うん、ある時講師の方がもう本当にプロの方ですよ、うん、山田太一さんとか、
おいおいおい、
もう本当に、
うん、
監督の方たちとかも来てくれたりするような、はいはい、養成所だったんですけど、はい、ある時先生が怒って帰っちゃったんですよ、
はい、
お前らは聞く態度がなってないって言われて、はいはいはい、でそんなものにわざわざ教えるもんじゃない、
うん、
教わりたい、どうしても必要だっていう人間には手を差し伸べるけど、うん、こちら側から教えてあげますよなんて、なんでしなきゃいけない、
あ、そりゃそうだ、
変えられたんですよ、
うん、あ、そりゃそうだ、うん、
で僕はそれに、うん、頭きたっていうか、うん、その言われてることはすごくもっともだし、お前ら俺の邪魔すんなみたいなことを言い出したんですね、俺はとてつもなく必要としてて、うん、お前ら必要ないんだったら、うん、よそでやってくれよみたいなことを言って、はいはいはい、うん、なぜか泣きながら、うん、演説ぶったんですよ。でそしたらなぜかその、教室 の、 扉の陰から、うん、大山さんが見ていて、
大山克実さんが
お前おもろいなと言っていただいて、ドラマに使っていただいたんです、ね。でそれで、事務所、個人事務所だったんですけど、小さい事務所に入ることが決まって、うん、でそこの事務所のオーディションで、うん、
はい、
いよいよ学連ちゃん、
おっと
長いわ話が
来た
これ聞きたかったんだよみたいな、
ああ、いやいや、でもやっぱりネットに聞けない話やっぱり
すごいすだってまだ22とか3とかで、あ、まだ22、3なんだっていうぐらいの内容じゃないものをずっと聞いてたじゃないですか。
こっからはもう忍者になったら早いから
忍者だ
コマーシャルです。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。僕がゆっくりと話してあげますよ。
の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。というわけで、
はい、
さあ、
うん、
忍者戦隊かくれんちゃんの話に、
はい、
やっと来たぞまあでもここからはもうね、
はい、
シュシュシュッと早いですよ、忍者ですからでもじゃあそういうオーディションが、まあ、プロダクションに来て、
はい、
で、まあ、行くことになって、
ええ、
で、まあ、東映さんのね、まあ、オーディションがありました、
うん、
ここやっぱ結構たくさん来たんじゃないですか。
その当時どうなんですかね、うん、僕三次審査ぐらいからしか受けてないので、
お
途中から分
からないんです
よ、ね、あらら、
ええ、なぜそうなの
か、シード権があったのか
いや、おそらく、うん、まあ、その年によりますけど、
うん、
まあ、土田とか河合には悪いんですけど、いい人がいないとか
あったんですか。ほらほらほらこれは仲がいいから言えるのもう兄弟みたいですけど、未だにね仲いいからみんなね。
いや、銀河マン2回目に出た時の銀河マンも、うん、ブルー役の子で思い当たる人がいないっていうので、
うん、
翔英君はモデルだったのに、うん、モデル事務所にまで声をかけて、はい、彼が入ったみたいなこと言ってましたからね。
なるほどね、だからやっぱりイメージとかそういうのでいろいろね、あるんだよね。さあ、そしてまあ逆に言うと、こうかくれんじゃになってからはね、なんかもうテレビで僕らは見させていただいて、まあでも面白い作品でした。
いやいや、僕たちが楽しみすぎましたけど。
あ、だから、ね、その楽しんでるのがこう伝わってくるってなるじゃないですか、やっぱりね。
そうですね。
これでぶっちゃけこれ、うん、メンバーお互い仲悪いんじゃねえのとかさ、なんかね、そういうのってね、なんとなく、ね、視聴者もね最近はね、なんか薄々感じたりとかあるけど、かくれんじゃの皆さん本当仲いいですもんね。
おそらく、うん、一人、
うん、
異国の人がいたじゃん。
はいはいはいはい。
それが良いバランスだったのではないか
な。なるほどね。
お前分かってんのかって、うん、あ おお、うんうん、分かってるとか言われたら、まあいいかみたいな、ね、あるじゃないですか。
そうですね、またあの彼ともなんか一緒によく ゲームやってたとかね。もう大体正解再増加校ね、もうあのジライヤとはもうよくゲームをやってましたみたいな、
うん、だから
お互いがみんな仲良くやってる感じがね。でその時に、不詳私職科法の小川輝明様と出会わせて、
は
い、いただくわけでございます。
ようやく出会いが、
はい、新宿の NS ビルの、
はい、
大ヒーローショーということでね、もう全てが本物という、
はい、
変身前も当然ね、うん、変身後もアクション監督もみんな来て、そこでだから当時まだ後楽園ではそんなにね、あのいわゆる変身前の俳優さんたちが出て、まあ、今はねあの一シーズン丸々やったりとかするんですけど、当時はまだそんなに ね、
そうですね、
あのちょっとあの挨拶程度っていうような感じだったんですけれども、でもあそこでね、新宿の NS ビルではそれがなんか見れる。でまたアクション監督新堀和夫さんですから、
はい、
もう無茶させますから。小川ここでお前始まりだよお前やるんだよみたいな。ね、
楽しかったですね。
でも楽しいねショーだったんですけれども、その時にね、だからもう結局ほらああいうのって本当劇場公演は、まあ、劇場でやると、まあ、リハーサルの時期っていうか何回かあって、で本番はってこうやるんですけど、もうすごいですからね、あのリハーサル当日の朝ですからね、
乗り打ちですから
ね、 当日朝8時集合 で、
はい、
で11時にはあの1回目のショーが始まるというね。でも、まあ、いわゆる町場のショーではね、まあ、あのそういうメンバーだともう立ち回りだけつけてやろうみたいなことで、割とそういうのはまあまあある話なんですけども、はい、そこに俳優さんも入ってっていうね、はい、それでドラマの内容を説明して、そこから始まってってね、それで3時間で上げるっていう、ね、で神業のようなっていうか、ようやりました。で俳優の皆さんが本当に頑張っていただいて、でだから本当かくれんじょの皆さん本当ね楽しかったですよ、やっぱりね、あのそれこそケイン小杉さんもね来ていただいて、
そうですね、
一緒にね、
はい、
やりましたよ。
へ、
さすがに立ち回りが最後5人の乱立ちって、5人がそれぞれ立ち回りをしなきゃいけない、立て師が足りないっつって、そしたら新保さん、おのお前ちょっとイエローつけてくれっつってね、であの正解の立ち回り僕つけました、
ね、あ、へ、
そしたら僕その日は司会で入ってたから、司会がいきなり立ち回りつけ始めたから、
はい、
あの河合くんが、あの正解があのMC の方だと思ってたら、あの立ち回りもつけるんですね。で、あのこんな感じなんだけどどうだったら、ああの僕ちょっと頭突きをやりたいんですけど、オッケー、じゃあここにコンコン、はい、ドスコイってこれでいいよねみたいなね、やらせてもらって、ね、なんかすごくなんか、だから各レンジャーの皆さんとは本当そこからのお付き合いなんだけど、その翌年もまた今度はあの来ていただいて、
そうです ね、
ね、はい、結構なんか3年ぐらい続けて各レンジャーショーやったんですよね、
うん、そうなんですよ、うん、なぜか
ね、
すごい、
いやでね、人気が高かったんです、うん、また来てほしいっていうね。あの時だってそういうヒーローショーで2000人からの人がだって口コミでみんな来て、
うん、でも、うん、私、はい、ちょうど戦隊を一瞬卒業する時期ってあるじゃないですか、うん、でちょうど大レンジャーの時に一旦卒業してしまったので、うん、レンジャーもちょうど見てなかったんですよ、実は。で小川さんがいらっしゃるってことで、うん、見まして、
はいはい、
やばい、すっごい面白いと思って、
あらあら、
これはだからもう2年も3年も見たいっていうのは絶対わかるって今話聞いてて思いました、うん、もう笑っちゃうんですよ見ながら。
笑っちゃうんでしょ、
笑っちゃうんです、
いいでしょ、面白くて、ま、妖怪もいいし、
テンポも良くて、なんかシャレも聞いてて、うん、悪者も愛し、なんだろう、そうそう、愛されキャラで、
ね、
でまあ、エンディングでリボンついてる子とかいたり、うん、あれもた印象的で
ドロドロがね、
そうなんです、ドロドロもなんか怖いような、うん、気持ち悪いようなでも可愛いようなっていう
の、あれあの辺からね、あのいわゆるエンディングであの兵隊たちが踊るとか、ああいうようなこう、ね、要素であったりとかね、でそこにちょっとアメリカンコミック的 な、
う
ん、なんかシュシュシュとかこう文字が入ったりね、
ババババとか字が出て、って思いました、はい、見てて、
うん、でなんと狂言回しで講釈師なんですね、うん、三遊亭炎上師匠があれきないドヒョーとか出てきたり、
それもびっくりでしたし、
非常に画期的な番組で、その中でね、
はい、
なんかまさにもう妖怪はもうまさに魑魅魍魎が渦巻きの中での主人公ですよ、
はい、
いきなりだってやいやいやい妖怪野郎だからね。
あれが言えなくて ね、
ああ、
全然言えなかったんですよ、
ああ、それまでの劣等感を全く覆すようなね、いやいやいや言えなかったの、
レッドらしくないっていう
のが、はいはいはい、
あの、うん、オーディションで受かった理由らしかったですから、
ね、そうだったんだ、
今までとは違うレッドってことなんですね、
あら、なるほどね、
でもまあ、うん、あの なんだ、うん、こうあのいろんな、うん、その新しい要素を入れようとしたのに、うん、今までの既存のファンの人から大バッシングもあったようで、うん、だからいろいろ軌道修正がいっぱい入ってるんですよね。
あ、途中でどう
あの炎上さんももう十何話でいなくなり、はい、
そうかそうか
で、25話で1回第1部完とかって言って、うん、ここからちょっと真面目になりますとかって言われて、うん、今までのギャグ調はやめますみたいなことになったりとか、うん、あとシュシュシュシュとかっていうのを、うん、あと全部あの、うん、編み込み調のやつをやめましょうとかなったり、うん、あと僕はあの最初の頃は坊主って言ってたのに、
はいはいはいはい、
あのちょっと子供に対して乱暴すぎますとかって言って、うん、だんだん坊やとかになったり、
あ、なるほどね、
これ僕キャラクター全く変わっちゃうんですけどみたいなことを戦って、
おい坊主って言ったのが坊や、うんね、あ、 そっか、
そして最後には僕とか言ってました
から
ね、これはどうしようみたいな感じで、でまあ結局最後にはまた元に戻り、うん、30何話で、うん、ちょっと逆パターンになりとかっていうことで、はいはいはい、だから、うん、なんだろう、起伏としては、うん、あのいろんなバリエーションがあって面白かったのかなっていう気はしますけどね。
こう1年間というね、この一つこうこの期間を通してね、はい、そこでこういろいろでまたもちろんその5人も成長していくし、ね、まあ、もちろん人としても成長するし、うん、役者としても成長していくし、そこであのさっきおっしゃったように、そういう人のつながりがまたね、はい、出会いからこのつながりになっていきっていうね、いまだにね、本当さっきも話したように仲いいですからね皆さんね。もうそれからこういうトークライブみたいなのがあったりするとね、はい、もうお互いのメンバーのところに行ってちゃちゃ入れたりとかね。でそうこうしてたらなんかいきなり 何十年経っていきなりご聖者にさ鶴姫と夫婦で出てきちゃったりさ。
そうですよ、
びっくりびっくりですよ、
はい、そんな放送を見ていた方からもメールが来ているんですが、
はい、メール来てるんです、ご紹介しましょう、う
ん、はい、ラジオネームベルゼルガ RX さんからです。マスター姉ちゃん、
ん、姉ちゃん
姉ちゃんって書いております。
これあの番組違うぞ、おい。これ前の番組じゃない。おいおい。
カヒャラレナです。
レナちゃんよ。はい、よろしくね、はいはい。
ゲストの小川さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、現在放送中のゴーカイジャーですが、うん、5月22日の放送がカーレンジャー編で、うん、レッドレーサーの岸裕二さんが出演しました。約15年ぶりの陣内恭介役です、
はいはいはい、
これで90年代の戦隊の人もテレビに出ることが分かりましたが、カク、うん、レンジャー編でサスケの登場はいつですか、
いつですか、え、出ること前提
もうそうなってます、この人の中で。
どう出ること前提、それどういうことよそれ、
うん、小川さんは劇場版で黒岸ヒューガの声で出演されてますが、うん、やはりテレビではサスケで素顔で出てほしいのです。
ほうほう、
ゴセイジャーやゴーカイジャーに出演している人たちは子供の頃にちょうどカクレンジャーやカーレンジャーを見ていた世代です。ゴセイブラックアグリ役の浜尾京介さんは子供の頃カクレンジャーの大ファンで、ゴセイジャー19話で小川さんと広瀬さとみさんと共演したことをとても喜んでました、
う
ん、
あーそうだったね、う
ん、はい、2人に会った時は緊張してほとんど何も話せなかったそうなのですが、と、でぜひゴーカイジャーの本編にも出て現在のサスケの姿見たいですと。
はあ、出ること前提になってますけど、
そうなんです、この人の中で出ること前提になっておりますが、
これはね、まずみんなが応援してくんないと。
そうですね、
サスケを出せと。
そうです
よ、もうテレ朝にもうね嘆願書出すんですよ、ね、
いっぱい出していただいて、
うん、ね、で今ここにもありましたけども、はい、劇場映画、そうなんですよ、いよいよ、はい、6月の11日公開ということでございますが、うん、
ね、
これは大川さんは
ね、どんな役をしてるんでしょうね。
どんな、まあ、大体
書いてあります
よ。いきなりここで、ね、あの竜連者は天下生亮ですってことはねえだろう
けど。いや、わかりませんよ。
わかんねえ。忍者だから何になるかわかんねえ。あ、ハリケーンレッドかもしれないじゃん。
化けているみたいな。
僕らの先輩として帰ることの利点としては、
はいはい、
好き放題にできる。
うん、おお。そうか。
今となっては、うん、もうメイン監督になっているような人たちがですね、
はいはいはい、
当時は助監督だったり、うん、するわけですよ。
そうだ、竹本ちゃんとかね、はい、今回 あの劇場映画竹本昇監督ですけれども、はい、当時そうか、まだ助監でしたもんね、この頃はね。
あと中澤さんとかもね、
中澤翔二郎さんもね、
しかも田崎さんとかもそうなんですけど、
うん、田崎優太さんもそうだ、
はい、
そうか、今はもうバリバリ ね、メイン監督ですけど、皆さんそうか、助監督だったですもんね、そうか、カクレンジャーの頃は。
ただ問題として一つあるのは、
うんうん、はい、
去年、ゴセイジャーで出させてもらって、
はいはいはいはい、
その後年末に、うん、仮面ライダーオーズの、
はい、
劇場版に場、はい、僕出させていただいてるので、
はい、見ましたよ、はいはい、
出過ぎなんじゃないのかと。
おお、そんなことない
よ。いいじゃないですかね。
ファンとしてはね、
出過ぎてもらわなきゃ。嬉しいですよね。
そうそうそうそう。
まあまだね、あの先輩として、うん、あの本人として出てないので。
そうかそうかそうか。
なんかあの、ね、違うものばっかりだ。
カンバックサスケですよ、じゃあ。ね、じゃあ皆さんぜひ、ね、あのテレビさんの方に、もうサスケが見たい、かくれんじが見たいと、うんうん、ね。でも今年はでも本当そういういいノリでね、なんかこう、
そうですよね、
このメールにもありましたけれども、そう、はい、この回見ましたよ。ちょうどあのカーレンジャーは
好き放題。
だって脚本が浦沢義雄先生で、はい、監督坂本太郎監督って当時のまんまのスタッフがもうノリノリでやってる感があってね。
これもう言っていいのかどうかわからないですけど、
おいおいおい、
当時のプロデューサーが、うん、わざわざ、うん、今は関わっていないのにもかかわらず、うん、現場に遊びに行ってたみたいな、
うん、あ、それは好きだっていうか愛があるんだよ、これはね。
ありすぎですよ。
あ、やっぱだからそういう意味、やっぱその作品愛がね、あ、ありますよ、このやっぱスーパー戦隊シリーズというのはね、はい、あらら、だぜひこれはちょっと楽しみにしたいところでございます。そうですね、やっぱ皆さんの、ね、応援が、
ね、そうですね、
明日のサスケをカムバックでございますので、
はい
はい、ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。で、何よりもその劇場映画の方でございますからね、もうこちらは本当にさっきもちょっとお話ししましたけど、それこそ大場健二さんとか春田純一さんとかね、
はい、
宮内宏さんとかね、はい、まして赤レンジャーね、誠直哉さんとか、
はい、
あ、もうそういった面々がなんかこうポスターの方に名前がね、
これあの僕、うん、全ては見てないんですけど、
はいはいはい、
とてつもなく贅沢ですよね。ありえない、どの世代も、うん、おそらく一戦隊というか一シリーズ二シリーズぐらい見てるじゃないですか、
うんうん、
ちょろちょろっとかもしれないけど、うん、全ての戦隊がこうボーンと
35年分ね、35作品分が、
あれ贅沢ですよね。
いやいやいやいや、これはちょっとね、
でもこれ裏話、超裏話なん
ですけど、
僕 の, そのヒューガ役、
はいはい、
ヒューガって黒騎士は
銀河マンの、
最初出ないというはずだったんですよ、うん、これには出られなかったんですよ、
はいはいはい、
でそれはなんだろう、俺がまたなんか体のコミュニケーションを
してコミュニケーションして
みたいなことを思ったんですけど、
もう落ち着いてくる意外に、
うん、実はそうではなくて、
そりゃそうだよ
いわゆる黒騎士状態のものが、
はいはいはい、
うん、ものの状態があまり良くなく、
衣装の方がね、コスチューム、
うん、で、断念しましょうということになったんですね、
はいはいはい、
で、それはなしですねって言われていたのに、うん、竹本さんが、
はい、竹本監督が、
はい、うん、どうしても黒騎士いるだろうと、おう、いうことにな
り、黒騎士はいるでしょうっていうね
いるでしょう、
ね、彼独特の、
はい、
うん、
同じ関西の血が流れていますから ね、
そうだね、熱いね、うん、はい、
なので、
はい、
わざわざ作り直した、
はいはいはい、
感じらしいんですよ。なので、はい、せっかくなので、
うんうん、
それは小川君にっていうことで、うん、
はいはいはい、
話が来たんですけ ど、
うん、
それが発端なので、
はいはい、
なので面白くなって
るぞと。いや、熱いじゃないですか、やっぱ監督も熱いね。彼もね、本当にもう無情の戦隊愛を持ってる男ですから、はい、で彼はあの25周年の時の、あの時はガオレンジャー、
うん、
ガオレンジャーと25戦隊っていう、まあ、V シネマのね、はい、監督をさされて、でその時僕その作品を見た時にもうワクワクして、もうすぐ監督に電話して、竹本ちゃんに監督あんた天才っつってさもうファンとしてはとってもなんかやっちゃいけないかもしれないけど、もうあんた天才、面白かったっつってね、もうすぐ感想の電話をしましたけども、
はい、
だからそういうものに関しては全シリーズを通しての愛情も特に深い監督ですから、うん、その監督がね今回 この記念の映画を撮るということでね、でそういったのがいろんなところに、まあそういうもうニヤッとくる、またグッとくる、はたまた泣ける、
うん、
そういうシーンがもう散りばめられてると思いますし、この間あの劇場映画でやはりあのレッツゴー仮面ライダーをね、ゴールデンウィーク、
はい、
ちょっと前にね、あのちょっとゴールデンウィークはずっとレッツゴー仮面ライダーショートもずっと回ってたもんですから、うん、その前にちょっと見に行ったんですよ。そしたらやっぱりダブルライダーがね出てきた時、仮面ライダー1号2号が出てきて、はい、その時にあの藤岡弘さんと佐々木武さんの声がね、うん、仮面ライダーは死なんっていうこうした時にね、もう泣き、もうその声だけで泣けます。やはりこの本物ってのはすごいなという、 ね、もうどうしてもね、こういうたくさんヒーローが出る映画とかですと、まあ、声優さんの若手の人たちが代わりにやったりなんていう場合もね、あ、まあ、今までは、はい、あったりもするんですけども、やっぱりこういうポイントポイントで本物の方が出してくださるっていうのは、うん、もうこの存在感たりは本当にすごいなというのをこの間のレッツゴー仮面ライダーでね、本当に僕自身も感じましたし、うん、だここに黒木潮川照明が、どんなことを言ってくれるのかという、うん、非常にこうね、もうこれはもう楽しみでしょうがないんで、ぜひこれは見に行こうと思ってますけども、
はい、
さあ、
はい、
そんな声といえば、はい、
はい、ですね、ラジオネームバンバンさんからです。初夏大野さん、貝原玲奈さん、そして小川照明さん、こんにちは。
こんにちは。
新しい。いつもラジオを楽しく聞かせてもらっています。はい、はい、今回のゲストの小川照明さんですが、かくれんじゃ出演当時にはヒロインより露出度の高いレッドとして、
ああ、はい、あ、
短パンか、
はい、
はい、はい、そうか、太ももを出してたからね。
そうですね。
レッドが
鼻のある俳優さんというだけではなく、うん、鍛えられたスポーツマンという印象が強かったのです。私にとってのそんな印象を覆したのが、小川さんが作総合演出をされた丘の海賊という舞台でした。見る前は正直舞台慣れしていない若手の声優さんがメインの緩い舞台だと思っていたのですが、映像ありライブありの客を飽きさせない演出で、通うたびにワクワクと楽しませていただきました。自身の肉体を最大限に生かした表現者というだけでなく、綿密で丁寧な創造者という一面もあるのだと気づいて、ますますファンになりました。現在も役者としてだけでなく、さまざまな活動をされていらっしゃいますが、うん、今後映画ですとか小説ですとか、そういった分野への進出などもあったりするのでしょうか。小川さんの創造者としての面をもっともっと応援していきたいですと。
ほら、先ほどのね、うん、もうだからもう高校の時に書いた、聞いたもその前に幼稚園の時に主役もやっていた。それがやっぱりこういろいろな形で、まあもちろん今俳優さんだけにとどまらずね、その声優さんもやってらっしゃれば、
はい、
その舞台でね、もう脚本も書いて演出もされてると。
はい、
あ、で舞台を見て感動したということでございますね。
うん、ああ、そうなんですね。それはすごいありがたいですね。
は
い、
あ
うん、僕多分どっちかというと、
はい、
演出したい人なんで。おそらく、
うん、
役者って、
はい、
切り売りするというか、うん、自分のこの内面をさらけ出していくので、うん、とてつもなくこう削っていく作業なんで、うん、結構辛いところもあり、
はいはい、
あともう一つは、自分がそんな上手いと思ってないんですね。なので、人でも僕動かすの上手だなと思うんですよ自分でこんな言い方もあれだなと思うんですけど、うまい役者さんだったら自分たちでそれぞれやられるから、うん、演出もそんなに必要ないというか、うん、ミザンスを取るぐらいで済むと思うんですけど、みんな、うまい人でなくても、うん、それぞれ個人個人として生きてらっしゃるわけじゃないですか、うん、その人たちの良さをうまく融合させられると、うん、誰でもこうお芝居はできるんだろうなって僕は信じてる人なので、うん、どちらかというと、
うん、
でその動かし方をそれは、外側的にというよりは内面的に、うん、うまく持っていくっていう作業を僕は結構それが得意だなと自分で思ってしまっているので、
うん、
演出家として実はいろんなことをやりたいなと思ってるところはあったりするんですね。
お、
まあ、いくつかオファーをいただいてるものもありますし、うん、なので、小説も実は書いていたり、小説を書いているのになぜかビジネス書を書いてくださいっていうある出版社から言われて、今それをこの何日か前に書き上げて、
ビジネス書、
それがもうじき多分本屋に並ぶことになると思う
んですけど、拳に聞けとかボディーコミュニケーション
すごくタイトルとしてはですね、敵を倒すよりも大切なこと。
お
お、それはすごく、うん、
倒してきたからこそ言える話。違う違う違う違う違う違う。
敵対して敵を作って、うん、倒して倒してしていくと、うん、何が待ってるかっていうと、うん、次の敵が待ってるだけじゃないですか。
はいはいはい、
それよりは友達にしてしまった方が
取り込んじまえとい
いんじゃないのかという話なんですけど。
兵法のなんかあれみたいな。
戦わずして勝つですよね。まさにそれなんですけど、
あ、ビジネス書は昔のやっぱ兵法ですからね、は
い、その方法論を書いているんですけど、
もう書き上げたってことはもうじゃあ近々
まだそれから、改訂が入ると思うんで、
あ、そうかそうか、こうね、光悦とかいろいろありますからね、本で出すまでには、
そんなことを書きながら、
ちょっと出てた時にはちょっと、あ、大丈夫だ、この番組からあれですよ、お母さんのちゃんと連絡先というか、そう、リンクしますから、
ぜひぜひ、
そこです、そう、それクリックしてください、それです、はい、それ
あー、来た、
まだ大丈夫かな、あ、映画もうすぐ公開、あ、まだだ、もうちょいね、あー、そうですか、じゃあ多彩ですね、だけど本当に、
いやいやいや、
まあ、そう、楽しみだな、で、まあ、多彩でましてその声というのお話だったので、それでもう一通こんなのが来てますね、
はい、はいはいはい、ラジオネーム、愛知県もさきちさんからです、
はいはい、
マスターアレーナさん、そして小川照明さん、こんにちは、
こんにちは、
はい、
カクレンジャーと銀河マン全部見させていただきました、
おお、
小川さんの研究をしっかりさせていただき
ましたやめてください、
小川さんの呼びかけで無数のヒーローたちが被災地に応援メッセージを送っている特撮ヒーロー、ああ、私はこのツイッターを見て改めて実感いたしました。ヒーローたちは現実の世界に、我々のすぐそばに実在するのだということ、うん、こんなに素敵なヒーローがたくさんいる日本に生まれて本当に幸せです、うん、頑張れ日本、日本のヒーロー最高、忍者レッド、サスケ大好き
ありがとうございます。
ちょっと今うるっとしちゃったよねこれはでも本当に震災直後からね、もうずっと小川さんをね、皆さんに声をかけて、
そうですね、
始められてということでございまして、はい、これは本当に、たくさんね、皆さん感動してね、
はい、
ミクシーとかでもね、おい、ツイッターが大変なことになってるぞっていうね、もう、まあ、周り中が大騒ぎしてて、はい、もうヒーローが大集合してるよって言ってね、だからそれで最初僕何のことだろうと思ってたんだけど、
はい、
でいろいろ聞いてったらそういう話になってて、でちょうどあの時ね、震災の直後だったんですけど、いろいろイベントが、まあ、中止になったり延期になったりが、ね、まあ、ね、本当に自粛でこんなんじゃいかんよっていう時にね、でちょうどそれこそさっきもちらっと出ましたロフトプラスワンでね、あの大レンジャーの羽村 A ちゃんだの、ね、和田圭一君だの、ね、土屋の K ちゃんだの、あと大ちゃんだの、ああいう連中とね、ちょっとこんな時だからそっちみんなで元気になろうよ、なんかやろうよってなことでね、でちょうど、そういうちょっとイベントみたいなものをやらせていただいて、でとにかくみんな笑顔になろうぜってなことをやった時に、あの楽屋に小川くんがいて、
はい、
あれとか思って、
はい、
でどうしたので今日出るのとかで、いや、あの別の打ち合わせで来てましたっつってだからあの日あそこのロフトプラスさんはとんでもないぐらいヒーロー率が高くて、
そうですね、実は
ね、結構いろんな人が来てる、それこそガオレンジャーの坂井和義くんがいたりとかね、
はい、
あのデカレンジャーのセンちゃんがいたりとかね、はいはいはい、ね、面白いデカマスターがいたり、ね、なんかその時にもなんかちょっとそういうどうしようみたいなお話をねされてて、
そうですね、
だからもう人知れずやっぱりそういうことをもう真摯にね、あの取り組んでこられて、うん、
でもあの結局僕らって責任ができるじゃないですか、僕もそんなこと考えてやってたつもりはないんですけど、
はいはい、
一回こうヒーローを経験すると、うん、例えば、サスケっていう役をやった時に、うん、それをすごく好きでいてくださる方があの母親になって、はい、自分が一番、うん、そういう人間になってほしいと思うのがサスケだから、
うん、
自分の息子にサスケとつけましたとか言われると、これ悪いことできないなって
、その子の人生だよね、サスケだから、
うんうんうん、それをまあ何人か伺ったことがあるんですけど、はいはいはい、そういうのがあったり、うん、まあ、こういう時にね、うん、じゃあ実際何ができるのかっていうと何もできないし、実際にやってる、自衛隊の方とかの方がよほど本当のヒーローだと思うんですけど、うんうんうん、あの心の支えって必要なのかなっていう気がして、はいはいはい、まあ、それは僕自身も実は必要だったと思うんですよ、うん、あの時結局何もできないもどかしさがすごくあって、うん、なんだろう、俺ってなんて小さいんだろうと思って、うん、じゃあその自分が心の支えにするのに何が欲しいかなと思うと、うん、自分がやっぱりヒーローだと思ってる人から言葉をかけられると、うん、なんか少し前向きになれるというか、うん、明日を待ってみようかなと思えるんだろうなと思って、うん、だから最初は僕一人で始めるつもりだったし、うん、一人で始められてる方も結構いらっしゃったんですけど、うん、そうではなくて、うん、そういう人たちがみんなで集まった方が、うん、その発信としては大きく発信できるんだろうなと思って、うん、でだから僕一人じゃできないのでみんな協力してくれませんかって話をしただけなんですけど、僕は単純にあのみんなにこう協力を仰いだだけなので、うん、僕は何をしたってことではないんだけど、逆にだから僕自身がすごい、うん、うわこの人からメールもらってるよ俺みたいな、うん、メル友だぜみたいな感じでね、 すごい勇気をもらってる感じなんですね。あとはその、現地の方たちとかが、はい、本当に、励まされてますっていうことを送っていただいたりすると、なんか実感できるし、逆に何だろう、自分たちが立たせてもらえるような感じがして、お互いにとって良いものになったなという気がするんですけど、まあね、声援団とかの声の人たちもやられていて、まあその方たちとの交流もあったりするので、みんなでやっぱりね、やっていけることがあればいいなと思って、
そう、みんなでね、本当に力を合わせて、まさにだから戦隊で言うならば、本当に一人一人はね、小さいけれど一つになればご覧無敵だというね、なんかもう本当この私がずっと頭の中をぐるぐる回ってて、この間もこの歌ってたモジョさんのね、ライブの時に、ちょっと兄さんこれもう一回歌ってよ つって、みんなでね、そこにいる参加者全員でね、歌詞を踏みしめながらね、こう考えながらね、そのバトルフィーバーの歌を歌ったりとかして、なんかこうグッときたんですけども、やっぱりこう、これからはね、やっぱりどんどんみんながやっぱり笑顔になって、そしてこう本当につながっていくことがね、やっぱり復興へのなんか道ではないかなって思うし、で今本当本当にそのヒーロー役者として、ヒーローをやった役者だから責任があるって本当におっしゃったんですけども、去年ね、やっぱり僕仮面ライダーのイベントがあった時に、久しぶりに仮面ライダー X の俳優さんね、早見亮さんね、方がプロデューサーの平山徹プロデューサーのところにご挨拶に来て、ああお久しぶりです、早見亮です、で平山先生、俺たちね、やっぱり仮面ライダーをやった俳優たちはやはり責任がありますね、だから役者たちは一人もね、例えばいわゆるいけない薬をやったとか、いけない犯罪でね、なんかこうそういう警察のに厄介になったとか、一人もいませんね、これは俺たちはまあ仕事の一つとしてやったはずなんだけども、でもやはり正義の味方をやったという自覚が俺たちにはあったと思うんです、だから誰一人ね悪いことしてないんですよってね、あここに X ライダーいるじゃんみたいなね、
すごい
感動したし、で あと小川さんのエピソードとして、僕さっきそのサスケちゃんということもね、もうそのサスケちゃんは一生ねサスケちゃんなんだから、やっぱりそうなってほしいって願う母のあれも、お母さんも素敵だなと思うし、あれはね、かくれんじゃ終わって翌年ぐらいだったんですかね、探偵ナイトスクープというね関西のね、番組で、うちの子供は、なんか野菜が食べられないっていうね、ブロッコリーが食べられないねでもうちの子は忍者レッドサスケが大好きなんで、サスケがブロッコリーを食べろと言えばきっと食べると思いますってさ、であれ番組も終わってたよね、カクレンジャーだよね、だけどその子は本当にカクレンジャーが大好き で特にサスケが好きだからっつって、サスケの言うことは絶対聞くって来たぜサスケが、本当に来て、だから小川てるわけじゃないんだ、あれはサスケが来たよね忍者装束を、サスケの忍者装束を ね、はい、全くドラマと同じ衣装を着て、
はい、
どっかね関西の団地かなんかだったと思うんですけどもそこにいきなりサスケ出てきてねでちゃんとそうい こうシチュエーションでなんか妖怪みたいなのが出てきて、そこでなんか戦いながら、
はい、
で最終的にこうブロッコリーを食べるんだぞみたいなね、そしたらその子食べてね、もうだから誰よりも言うことを聞く人がバッと見て、あの子は嬉しい、あの子どうなりましたかね、あれから
ねえ、本当だ、
その後の彼を知りたいな、あの時ね、で今もブロッコリー大好きですみたいな、でも本当それほどの影響力というのはヒーローはあるっていうね、はい、例えば声優さんでも野沢雅子さんがね、よくやっぱ知り合いに、私よく知り合いの、ね、人にね、ちょっと真子さん、うちのチビに電話してくれない、ピーマン食べなきゃダメだぞとか言って親の言うことは聞かないけど悟空の言うことは聞くみたいな、
はい、
いやだからまあそれはね極端なあれにしても、でも本当にヒーローたちっていうのは子供たちにとってはもう絶対なものだから、だからね本当そのヒーローたちがなんか呼びかけてくる、まあ、まだね小さい子たちだから、まあ、パソコンとかねネットとかあれかもしれない、でもそういう こう大人だって結構心細かったりしんどい時に、なんか自分がこう育ててもらったというか、自分がなんか夢見させてもらったヒーローが、おい元気か、はい、大丈夫かって言ってくれたらね、これに勝るものはないと思うよね。
そうですね。
で今徐々にそういう被災地の方にもね、そういったヒーローたちがね、少しずつでも駆けつけられるように、まあいろいろ大きな動きもね、この6月と7月ぐらいから、
はい、
なんか始まるというような話もちょっと漏れ聞いていますんでね、はい、まあ映画もそうですし、いろんな形でね、特に子どもたちが元気になるようにね、我々もお手伝いしたいと思いますけど、でも本当にね、そのヒーローの一人としてね、なんか もう小川輝明さんもね、でも今回のねこの戦いは長い戦いですから、
そうですね、
ね、長いスパンで逆にゆっくりじっくり、まさにみんなで力を合わせてねやっていかなきゃいけないなと思いますけれども、
諦めないことと忘れたふりをしないことですよね、
なるほどね、
と思うんですけどね、
はい、
はい、
そうですか、ということでね、なんかあのやんちゃな、
はい、
ね、あのボディコミュニケーションの少年が正義のヒーローになった時、
はい、
今こうして、そのヒーローを夢見てくれた子たちのためにまた今も、そして夢見てた大きなお友達のためにも頑張ってくれているということでございまして、はい、ね、ぜひまたあの本が出ますとか、なんかこういう芝居がありますなんてありましたら、まあ、もうリンクしてますから、そこクリックすればほら今日の小川輝明ほら分かるでしょ、それですよ、それそれそれね、てなことでね、ぜひ今後ともご活躍を、
はい、ありがとうございます、
お祈りしております、健康にはくれぐれも体力十分ね、
そうですね、
大丈夫ですね、
はい、
はい、じゃあ最後に一言、じゃあ皆さんにメッセージをいただければと思いますが、
はい、はい、僕らヒーローかもしれないですけど、みんなの心の中にもヒーローはいると思いますんで、みんなで日本を良くしていきましょう、楽しくね、
どうもありがとうございました、第44回目でございました、はい、今回のゲスト小川輝明さんでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。ショッカー王の秘密基地へようこそ、映画も見てね。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、多摩川の地下深くで撮ってます、ウソピョーン。
どうだ、
うん、
暑いな、
暑い
暑いぞ、回ってるわけ、こんなね、ずっと近所に住んでたけどここまで暑いやつだとは思って
そうなんですか、
飲んだくれてる場合じゃなかったなってことでね、はい、ということでこの暑い小川輝明さんにですね、いつも通り、今回また色紙を書いていただこうと思います、
はい、
3名様にプレゼントさせていただきたいと思いますので、番組の方にですねぜひ感想と、ね
ね、
まあ、小川さんへのメッセージなんかでも、近所ですから、
あ、そうですね、
今駅離れちゃったけど割とそんな遠くはないんで、はい、熱いメッセージがあったらお届けしたいと思いますのでね、はい、ぜひそちらを書き添えていただいて、お申し込みいただきたいと思います。3名様に、プレゼントさせていただきたいと思います、
はい、
ぜひご応募お待ちしております。そして前々回かな、
前々回ですかね、
前々回、
前々回かもしれない、
前々回全然このぐらい、
はい、
はい、こちらは中川元国さんのですね、
はい、
色紙プレゼント、はい、当選者発表です、
はい、まず葛飾区のピーちゃんさんです、
はい、
今回は中川さんのいろいろな貴重なお話が聞けて楽しかったです。またゲストで呼んでください。
あ、いいですね、
さんこれからも応援してますので頑張ってくださいね。
あ、ありがとうございます、もうありがとうございます、もうじゃあ送るからね、はい、はい。
そして新潟県のあきさん、元国さんの貴重なお話をこんなにも聞けるなんてありがとうございます、と書いてあります、
うん、あ、よかったです。
ツイッターでこちらを知りましたって書いてありますね。
あ、やっぱツイッターってすごいですね、
うん、はい。そして最後、神奈川県のネコプナウ大好きっ子さんからです。
お、ネコプナウ、
うん、はい、いつもラジオいっぱい聞いています、はい、特にネコしっぽナウが一番好きです。
お、そうなんだ。社長、あ、社長今日今いない、ちょっと今打ち合わせ行ってるけど、
はい、
あ、後でこれちゃんと社長にメッセージ届きますのではい、嬉しいですね、こうやっていろんな方がね、以上3名様、中川元国くんのね、サイン色紙を送りさせていただきます。おめでとうございます。さあ、ということでね、さっきの小川さんのお言葉にもありましたけども、本当に楽しく、はい、でもね、
そうですね、
ね、みんなで力を合わせて、うん、ね、でこの番組の方もまだまだと、いろんな方を、
はい、
あんな方やこんな方、友達限定です、そんなことないですけど、いろんな方をお呼びしていきたいと思いますので、はい、末永くお付き合いいただきたいと思います。でね、
はい、
先ほど小川くんもさ、その声援団ってね言っていただきましたけど、はい、そうなんですよ、井上和彦さんね、うん、声優の井上和彦さんが中心になって声援団という形で、はい、まあ、いろんな声優さんたちを中心に、いろいろな、まあ、義援金の活動であるとか、うん、でね、この間はね、陸前高田に被災地の方に直接行って、はい、炊き出しなんかもやってきたりとか、でいろんなところで今そういう今できることを、うんうんうん、まあ、無理なく、
はい、
ね、もうこういうチャリティーとかっていうのは無理するとね、自分たち もう大変だから、
うん、そうですね、
だけど長いスパンでやっていこうということで、うん、でね、その中でね、この声援団のグッズが この間できまして、
はい、
こちら、白いリストバンド、
マスターの今腕、
はい、もう左腕に輝く、あのこのままなんか変身できそうな感じですけれども、はい、こちらとね、女の子向けにはですね、もうシュシュ、
あ、いいです ね、
シュシュ、髪留めでございます、うん、でね、これはね、金井美香ちゃんのアイデアでですね、はい、シュシュがいいのみたいなことを
言って、
あ、
でも女の子はシュシュ絶対使います
ね、でね、こちら柄がね、すべてその、声援団のメンバーのサインを印刷してあります、
はい、すごーい、
そうそう、ね、井上和彦さんからもう関智一君からね、はい、沖合良太郎君とか、
あ、もう金井美香さんのすぐ分か
る、読みやすいでしょ、ひらがなで金井美香だそう、不詳私のサインもどっかにこっそり入っておりますんで、
探せ探せ
ね、ということでこちらがね、はい、1000円でという
シュシュ1000円、
シュシュ1000円でリストバンドが500円という形でね、はい、これから、まあ、いろんなところで、まあ、いろんなイベント、特に1000円団のイベント等で、はい、販売することが多いと思いますんで、まあ、そのイベントの方でもね、よろしくってなことを言うと思いますので、その時に見かけましたら、はい、ぜひお買い求めいただけたらなと思うんですが、まあ、もちろんこちらは猫のしっぽさんですね、なんといっても1000円団にご協力いただいておりますので、
はい、
この6月の12日の、
はい、
ね、川崎テレビ漫画祭り、
はい、
堀井美津子さんのコンサートでも、販売させていただきますので、
はい、
ぜひ皆さんにご協力いただければと思いますので、はい、1000円団長いスパンでやっていきます、よろしくお願いしたいと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またね。